パウダーパーティー。この番組はブルボン、ルマンド、ルシーシスコ、エスコイン、マセオ、おにぎりせんべいが大好きな我々パウダーズが全世界に送ります。
はい、どうもこんばんはボーです。
はい、どうもこんばんはニクです。
前回1月の成人式あたりぐらいで収録したんですかね。
はい、あ、そうやね。
で、はいはい、今日は3月21日、
はい、
この2ヶ月の間に世の中がえらい変わりまして、
はい、えらい変わったね。1月の時は
あの時はまだそういう問題が、まあ、一部ねその中国の、武漢というところで伝染病が広がりつつあるというようなことは出てたと思うんですけど、うんうん、そんなに気にも留めてなくて、
うんうん、
どっちかというとなんかアメリカが、うん、アメリカとどこやシリアかどっかイランやったかな、
あ
がその終戦宣言した次の日に空爆するとかですね、う
ん、なんか戦争かみたいな第三次世界大戦テンションの方がどっちか言ったら、
はたまた、
うん、
ゴーン逃げるとかね。
ああ、ゴーン大丈夫かな逃げた先が大変なことになってくる。
そうよね、中東の方がひどいからね。
そう、中東の方がひどいから、うん、ゴーン逃げた方が損するっていう可能性は。
そういう話だったんですが、
はいはい、
この2ヶ月の間に、
はい、
コロナウイルス、
はい、
何やったっけ正式名称、
SDV136 みたいな、そんな感じじゃなかったっけ。
そんなやったかな、
うん、なんかうん、武漢でつけたら怒ったから。
ああ、武漢ウイルスって。
そう、武漢ウイルスやってみんな
悪意のある一部の人だけでしょあんなこと言ってんの
俗称武漢や武漢やってあれ普通に S なんとかっていう番号に、うん、
それが蔓延しましてですね、はいはい、まあ、最初中国の、ね、武漢という地域だけだったんですけど、
うん、
そこから、まあにわかに広がっていって、うん、だから日本でフューチャーというかね大きく取り上げられ出したのは、うん、旅客船というか、
あ、船が来た時ですね、
うん、観光船というの、
はいはい、日本でもないのに
豪華客船
が、豪華客船が
観光船って言ったらサンフラワーみたいなやつもね。
あ、そうやな
サンフラワーでもないか。
サンフラワー、
あのなんか琵琶湖ぐるぐる回ってるミシガン。
ああ、もっと血濃い方になるからね、うん、
いやでも結局、うん、あの船の一件だけで、
うん、
コンチェルトっていう神戸の、
ああ潰れたね、
あれ潰れた、
潰れた、
あんた確か乗ってたよね。
そう、乗ってた、乗ってた、
あの結婚前に写真撮るためだけの、
そう、撮るためだけに乗ったやつやのにうわ潰れてると思ってどうしようって言って
あの時あそこへね、あれなんで言ったかというと、うん、写真がなかったんですよね。
そうそう、
あなたと奥さんが、まあ、結婚する前ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
写真がなくて僕が、うん、あの結婚式の、披露宴で、うん、依頼されてた動画を作るのに写真がないと
巻きでいろんなとこ撮ってるからな、
うん、でなんか USJ 行ったりとか、
そうそうそうそう、
で船乗ったりとか、
船乗ったりとか、
その船でなんかケーキ真ん中に置いて、
そうそう、サプライズ
記念撮影みたいな、
うん、
が一番の、盛り上がりの写真だったんですけど、うんうん、ニクさん半目っていうね
お船の人も言ってくれたらいいのにっていう。そう。だから記念写真あんま見ない。
これで大丈夫ですかとか見せへんの？
見せへんか
った。デジカメやろ？
デジカメ
フィルムじゃないでしょ。
クラーって撮っても、はい、後で降りるとき渡しますみたいな。半目って言って。やられました。
こんななんか暗幕みたいなかぶってブオフってやったわけじゃないでしょ
何分待たなかでずっと目が目乾燥するって何昔のカメラじゃなかったか、
うん、
そうそうそう、
そんなコンチェルトが
潰れたな、びっくりしたな、
うん、
もともとしんどかったやと思うけどな。
あ、まあまあね、
あの感じやとね、
うん、だってあれでしょ、神戸港ぐるっと回って終わりでしょ、
うん、あ、そうそうそうそう、うん、でなんぼやめっちゃ高いからね。
そうな、まあ食事付きやんな。
そうそうそうそう、でってお茶するだけで3000円とかで、
うん、
コースしたら大体万いくんちゃうかな。
へぇ、
なんかそれに、もうなんて言うんやろ。わざわざ。
お茶するだけの場合っていうのは、周りがカチャカチャナイフとフォークで食べてるのに、うん、ずっと海眺めてんの。
違う。 ちゃんとティーセットみたいなのは食べてねっていう。あの、ただ乗りてきて、ま、
周りはだって、あの、ランチとかディナーとか食べてるわけでしょ、うん、
ランチとかディナー。
その横で、こう、紅茶となる。
あの、瓶がいっぱいあるね。3時の瓶があるね。
だからそうない、ティーだけの瓶がある。
そう、ティーだけの瓶がある、ね。ティーだけの瓶は混むねんけど、は
い
は
い、
そ
のディナー
の瓶、
安いから。
そう、安いから。ディナーの瓶はあんま混まへんみ
たいな。大道芸の瓶はない。
大道芸の瓶はない。大道芸の瓶は、ただただ使って
る。バンバンビガロとかの。
バンバンビガロの芸は見ても、3000円かなってなるやん。それで1万円はちょっとってなるやん。そうそう、相場があるから、ね、うん。相場に比べ、まあそんなもんなんやろうけど、うん、まあ今のご時世あんまやる人少ないんじゃ、多分。わざわざ船、酔うし。
まあまあ、まあ、人によるけどね。全員が全員酔うんやったら船なんて開発されてないからね。
もう今船なんてもう、どこや、性能ぐらいしか使ってないんちゃうから。
輸送のやつ。
輸送。この前、宅急便送ってって言って九州に荷物送るとしたら、うん、船ですって言われて、船でって言われて。
九州に
九州まで船かかんのと思って、ちょっとびっくりして。
それは、何、道路高いからってこと？
なんかわざわざ
陸便は高いってこと？
どこ福井北上して、うんうん、福井からビヨーンって九州まで船で行きますって、うん、だから3日かかりますって言われて3日って宅急便やで3日かかんのって思って
宅急便はまだ早いけどね、うん、あの郵便がすっごい遅なったね。
あ、遅いな。
この1年ぐらいですよ。
速達以外はめっちゃ遅いな。そうそうそう、もう速達のせいなあかんでってことなんです
か。僕結構、メルカリとか、
はいはいはい、
とヤフオクとか使うんですけど、うんうん、来ないね、なかなかね。1週間ぐらいかかる場合やろね。
アマゾン早いで。
あ、最近アマゾンが持ってくるっていう便があったで。
ん、アマゾンが持ってくる、
アマゾンで物注文して、うん、で、配送の状況を確認したんですよ、うん、じゃあ大体、まあ、輸送業者の名前が出てるんですけど、はいはい、出てくるね、アマゾンって書いてあった。
え？
だからもう自社で持ってきたの。あれ。
あ、そういうこと？ライダーの方じゃないやんな。うん、野生味溢れたのが。
あー、まあ、そう。
ピンポンで押さえて、マジで、あー、まあ、そう。
パパパパパパって。
他の家いっぱい出てくるんで、早いって言って。何ですかって。
あかんやん。大空に行ってしまう。あ、そうか。大空に行けー。
あかん、荷物ってなる。お家に来てーってなる。大変や、そんなアマゾンじゃない。
でまあ、その船の一件で、はい、まあ、かなりニュースでも取り上げられても毎日毎日ね、は
い、そうやね、もうげんなりするぐらい出ました出ました出ましたみたいなんで、
でそれでも、うん、いやまあ船やし、その中に中国人おったんちゃうんかと、うんうん、あの、ね、観光バスもあったじゃないですか。そうそう、ドライバーと、うん、添乗員、
はいはいはい、
がかかった。それも中国人の観光客乗せてたから や、
う
ん、
しょうがないしょうがない。
だからまあその辺で収まんのかなと思ってたら、うん、結構ね、大阪でいうとライブハウス、京橋のライブハウスとかでブワーッと増えたりとか、
2発ドド
ン、なぜか北海道でブワーッと増えたりとか、
北海道で異様に増えるっていう、うん、
結構直前まで、うん、あの雪祭りやってたん
やね。あ、そうそうそう、札幌雪祭りが原因やろうみたいな感じになってるやろ、うん、一気に増えて、
であれよあれよという間に、うん、学校が休みになると。
学校休みになって、うん、あれしかもあれやで、金曜日に発表してんで、
はあはあはあ、うん、次の週の月曜日からなしってこと
で、休むでって言って、あんなもんもうみんな騒然やったで、うん、マジかって言ってどうしようみたいな
そうやんな、うん、だからまあ僕だけの感覚で言うとね、うん、子供のいてない僕の感覚で言うと鍵っ子やったから、う
ん、
割に子供だけで家で生活してたんですよね、夏休み、うん、春休みね、
お休みの時はね、うん、それは僕も結構一人でおったからいいねんけど、まあ、
このご時世そういうわけにいかないんでしょ、う
ん、ご時世そういかないのと、あと多分ね、みんなもう学校とかに預ける前提で組んでるから、うん、急に休みになると、うん、もう預けるとこがないね。
でうちみたいに保育所なんかはまだやってた。
保育所やってて、うん、幼稚園は休みやって。
あ、そうかそうか、うん、
だから幼稚園組の人らが大変やって、幼稚園連れてってて、うん、3時までに帰ってきたら維持担とかしてる人らが、
あ、午前中働いてる人ね。
そうそう、午前中働いてお迎えは間に合うわやった人が、うん、お迎え行ってくれへんからもう休まなあかんみたいな、うんうんうん、でしかもそれが金曜日やろ、うん、急にシフトチェンジとかできひん、うんうんうん、でもうわどうなんのどうなんのみたいな、うん、とりあえず帰った家族会議やなっていう話でみんなしながら、う
ん、だからニグさんのところで言うと、まあ、保育所に通ってるから比較的、うん、
被害は少なかった、
少なかったね。そうそうそう、対応としては
周りは大変そうやった。
ただそれ、ね、うちの甥っ子もそうなんですけど、うん、お6歳、
はいはいはい、小学生
卒園、
あ、
入学、
うん、大変。
これを控えてるとなるとね、
うん、ま、それで、
で昨日卒園式、
あ、昨日卒園式やったよ、うん、こじんまりとしてきたよ。
え、それはもう両親しか参加できへんの、
う
ん、
そう、 もうだからジジババがなし。
ジジババなし。
なし。あと来賓もなし。
子供好きのおじさんもなし。
なし。勝手に通る人もなし。あと
和気あいあいとしたおじさん
も。和気あいあいとしたおじさんなし。誰あの人みたいにざわざわってなる。え、なんとかちゃんのパパちゃうのみたいな。え、誰みたいな感じで。やたらスキンシップおいでみたいな。そんななし。
う
ん、
毎年楽しみにしてると思うけどね、そのおじさんは。
そのおじさん毎年楽しみやろ、うん、紛れ込むの楽しみやろ
うから、うん、15年分ぐらいのアルバムがね。
そうやな、女児ばっかりのやつがいっぱい混ざってるみたいな。
男児もあるかもしれない。
あ、そうか、そっちのパターンもあるもんな、
う
ん、
それはもうセックスフリーやから
ね。ああ、そうか、あの辺はな、何の話やねん。在校生もおらへんかったからね。普通は
在校生もなし。
普通はだからあの お兄さんお姉さん送る
やつ。卒園する子たちだけっていうこと？
そう、ほんまに卒園する子だけ。
その子たちもおらんのかと思って。
本当はその下の子がおるやん。
親は来てるけど子供なしみたいな。空を見つめてる。
めっちゃ怖いやん。名前呼ぶのになんとかくんシーンって言っても親だけ空見つけてて怖い怖い怖い。
スカイプで参加。
あ、スカイプで参加。それだって親がさスカイプで参加したい。
親を見たいや
ん。親は見たいけど。でもそう大変やったね。まあこじんまりして逆に良かったけどね。
ああ、混雑することもなく。
そうそうそう、それは良かったけど、うん、やっぱりなんか寂しいな。逆に入学式してくれるんかの心配がまだある
から。そうよね。
そうそうそうそう。
一応なんか一部では来週から学校始まるところもあるとか。
そうって言ってるけど。
でも春休みの期間やねんけどね。
そうそうそう。でも大阪府と神戸、あ、大阪市か、大阪市と兵庫県が、うん、な、行ったらあかんって言い出したやん、急に。
その話や、その話や。
あ、その話になる。
ちょうど、おとといか、うん、発表されたんよね、大阪府市からね。
そうそう。
まあ、兵庫県もやねんけど、うん、大阪と兵庫間の往来を、うんうん、控えてくれと。
そう。
不要不急のね。
うん。急に
で、これは、厚生労働省からの指導であると、うん、いうこと言われて、
うんうん、
でも、まあ、よく調べてみたら、うん、そういう指令は出てなくてですね。
あ、そうなん？
そうそう。で後々その、厚労省の専門家会議の委員からの、うんうん、提案であると。
おお、こうした方がいいんじゃないのっていうレベルってことか。そうそうそう、うん、
でその日の夜11時ぐらいから厚労省の専門家会議の会見が始まったんですよ。
はいはいはい。
でそれ見てたら、うん、まあちょっと日本では、これからさらに流行する可能性があると。
うん、
そういう意味では、うん、まず、原因が分かってない蔓延っていうのが一番やばいと。
はいはいはい。
原因分かってるのってさっきの船の話とか、ライブハウスの話とか、うん、まあ、この人が媒介しましたっていうのが、
発生源が特定できてる人だよね。
それじゃない、感染の拡大してる地域は要注意であるというので挙げられたのが、大阪、兵庫、東京なんですよ。
おー、東京もじんわり増えていってるもんね、うん、
でここについては、うん、とりあえずその人がたくさん集まるようなイベントは、うんうん、やめてくれと。
はいはいはい、集まんなと、うん、とりあえず
で不要不急の外出もできるだけ控えてくれと、
うんうん、もうみんな家にこもってるよ、
う
ん、
でそうでないところは状況を見てやってくれと、う
ん、ああ、まあ鳥取とかな、多分そんなに
人おらへんから、まあ、一人も出てないところもあるから一応、うん、まあ、検査してんのかどうかは知らんけど、うん、
砂漠が多分強い、殺菌性でこうなんか守ってくれてる。
余計なこと言わん方がいいと思うよ。
ああ、そうかそうかそうか。納豆問題と同じことになるからな。納豆食べてるからあそこ出へんみたいな。
何か起こったらすぐにヤクルトがのさばってくるね。うん、
R1 めっちゃ売り切れやったよ。急に R1 なんかめっちゃ売れてるって言って。
金殺してくれそうみたいな。
金殺してくれそう。納豆も納豆金で殺してくれそうみたいな。もう発酵植物がすごいみたいな。もうそのうち多分日本食食べてるから日本人の被害者少ないとか多分。
醤油な。醤油。
そうそう、醤油の力やみたいになってきて。
酢とか。
そう。広まっていくで、感染していくでみたいな。すごい怖いわーっていう。そう。
そう。で、まあ結局、まあ厚労省の専門家会議の発表はそうやったわけですよ。
はいはい。
じゃあ、うん、大阪兵庫間の移動を、うん、往来を控えてくれって何やってんと。
そうやね。
大阪も兵庫も、うん、用事なかったら外出るなっていう話やね。
基本的にはね。
なんで、うん、大阪から兵庫行かんといてくれ、兵庫から大阪行かんといてくれっていう話おかしくない？
それはだから裏で内密に喋ったんじゃ、感染者数を増やしたくないっていう。
単純に考えたら分かるやんか、うん、大阪で発生多い、兵庫でも発生多い、うん、で、それを外に広めないためやったら、うん、兵庫に行ったって兵庫もう多いねん。
あ、そういうことか。だから兵庫から出るな。大阪から出るねんって分かんのか。
そうそう、なんで大阪兵庫間だけを限定してんねん。うん、
自分らでだから守りたかった
ね。じゃあ、福知山通ったらええんかとか。
あ、そうやね。迂回ルートあるな。確かに入れるな。でも別にあれも、あれやろ。陽性やから、別に性ってわけじゃないや
ろ。もちろんそうですよ。
自粛陽性や
ろ。それも全てそうですよ。
全部そうやな。うん、基本は陽性やもんな。うん、
だから小学校だってそうやんか。
あそうや
ね、休まないあかんって言ってるわけじゃなくて、
うん、
まあ、休学を要請しますって安倍晋三さんは言ってたわけですよ。
でみんなが従ったよな。で従わんかったおっち
ゃんが、
うん、
従ったかったところもあったし、うん、椎名林檎とかね。
あ、そうそうそう、りんご姉さんその後フルボッコですぐ休んだ休みますってなってボッコボコにされたから、うん、でも今またやろうとしてるやん。あのりんごじゃなくて
桃子さん、
桃子姉さんがどうもありがとうってやらへんよ。あのライブをいかに復活させるかみたいな。
いかに復活させるか。愛子が無料ライブしてたよ。
やってた。昨日東京スカパラダイスオーケストラが無料でライブやってた。
あのヒゲのおじさんも、
ヒゲのおじさんやってた、うん、柳中さん大活躍。
ヒゲのおじさんだけ、
ヒゲのおじさんだけじゃない、
単楽器コマドで。
違う違う違う、ワイプでなんで違う、パーパーパーって一曲しかない浅い浅い、パッパラパーってなっても楽しくない。スカパラはいっぱいになるから楽しい。
あ、そう。
うん。一人
で。小窓が6つぐらい並ぶんちゃう。
小窓6つ並んで。
家から出たらあかん
の。あ、そうか。あの、ギター分やけど、キーボードとかはいいと思う。ドラムとか、あの、トロンボーンとかはもう、近隣に、う
ん、いっぱい繋いだらいいやん。
繋ぐけど。
ネットワーク完備して
る。あいつ落ちたってなるやん、多分。わって。あいつのところの回線遅いぞみたいな。Wi-Fi してんちゃうかみたいな。ちゃんと優先最強みたいになるやん。
あの、うん、アイコの無料ライブ YouTube で配信されたんですけど、うん、あれはお金かかってたね。
ああそうやな。だってもともとやるつもりやったとこで一人でやっただけやろ。
そうそうそう、
もともと
カメラワークもすごかったもん。
頑張ってたやろ、うん、やってちゃんと全部入れてたよ。最初しか見てないから、うん、なんか結構そのスタイルにみんなやってるな、うん、キャンセルもったいないから。
で結構なんかね、最初まあお客さんもいてないから、うん、まあしっとり始まったんですけど、うん、もう後半の方になったら、うん、私いつもチンコとかそんな話してるんですよって、うんことかって言って
YouTube 的に引っかかないのかなピーならへんのかなすごいな。
だライブとかラジオとか聞かずに愛子の曲だけ聞いてた子たちとかびっくりしてる
よね、うん、あ、そうやな、うお、なんで
え、チンコ
なんで急に言うのそうやな、 YouTube 誰でも見れるからな、うん、あ、そうかそうかそうか。
鶴光さんでもポってね、指でポンってやるのにね。
あ、そうやな、ごまかすのになちょっとあのハードルが下がりすぎてるんだな、あの、うん、もういろんなラジオ出すぎてたから、
うん、ただどうなん、その、まあ、学校が休みになって子供が家にいてる、うん、うちのね、うん、あの5年生の甥っ子もずっと家にいてて、
家いてるな。
結構もうきついらしいんですけど、精神的にもね、うん、
しんどいよ、
外出られへんから。
喧嘩増えたで、
うん、
イライラしてるから外出られへんから、うん、
ただ、うん、だからといって、うん、その例えば集英社が、うん、漫画を読み放題にしておきますとか、
ね、ジャンプ見れるな今。
勉強せなあかんかった時期やんか
小学生はね、ま、
漫画読んでっていうのはちょっとどうなん
いやでも外に出さへんためじゃん。だってもう結局あれ言ってから
気を紛らしてくれよってこと。
中高生が大もくそ街中いてるで、
おったおった、マクドとか結構おった。
そうそうそうそう、もう無理や、
うん、
でじゃあい、パリピはもう無理や、抑えられへんわ。
高校生パリピな
高校生のパリピとか
リッツ
リッツリッツ、それリッツパーティーだったのパーリーピーポーがリッツパーティーだぜって言って、俺たちってフリードリンクだぜみたいな、そんなんはしてない。
ドレスコードがあったりとか
する。ドレスコードも学ランやろ大体あ、今学ランないか、ブレザーか、大体
もう短ランかも。
短ランでちょっと短めしてセクシーお前セクシーってなる腹筋見えてるって。そんなパーティーはリッツパーティーしてない。あの明るい子らはもう集まっちゃうやん。
で学園の中心ね。
そう、中心中心、あのヒエラルキーでいう頂点とか2番手はもう集まるやん、ほっといても、うん、でも我々仮想の人たちは
我々ね、あの、うん、お好み焼きのね端っこのね、うん、薄く焼けてちょっとカリカリしてるところ
だね。そうあのカリカリのところの子らは、
あそこ美味しい。
あの子らはあのおとなしくせえって言われたらおとなしくするやん。
で、うん、ずっとネット見てたんやろ。
そうでその子らに無料で渡したらもう出えへんやん、じゃあおとなしくしてくれるやん、うん、だからもうしょうがない。あのコロナウイルスばらまくぞ言ってた名古屋のおっさんと一緒で、
おったおった、死んだな。
そう、亡くなったけど、ってことは糖尿病やったんちゃうかなとかいろんな思うけど、うん、もうしゃないやん、うん、言っても聞かへん子らより大多数の、うん、言ったらおとなしくする子らに無料でっていう、うん、で漫画見て、でも大体はあの社会人が見てると思うね。俺も見てたうわジャンプが読めるみたいな、無料でジャンプが読めるみたいな。
あとなんか良い子が工作したりとかさ、
ああそうそうそう、いろんなやってるやん。もうだってあれやで、あの高校野球がなくなったから、うん、メジャーセカンドを今ずっと再放送してんねんね。
メジャーセカンド、
あの野球のメジャーって、
ああメジャーっていう漫画の第2シーズン
で、そうそう、あの NHK のほんまやったら高校野球選抜やったらずっとやるやん、
うんうん、
メジャーずっとやってんねん野球やから。
うん、
とりあえず高校野球をずっと放送しようって言って延々メジャーしてる。
メジャーって高校野球じゃないよね。
いや、だからセカンドなんちゃう。お話ちっちゃい頃から中学校
編。メジャーってメジャーリーガーの話じゃないの？
違う。メジャー行かへんもん。
あ、そうな
ん？うん。メジャーに行くまでの話やから。で、街道高校編があるから、多分そこやってるんやと思う。そこ高校野球やから。
ミラクルジャイアンツ、ドームくんやったらいいのにな。
ドームくんはプロ野球じゃなかったっけ？
プロ野球ですよ。
そうやんな。うん、違う、選抜はね、やっぱこう、学生たちのこうイチャイチャ感が見たいや、みんな。
あー、うん、平田医療校とか。
そうそう、ヌンチャク打法とかして怒られる子らとかが出てきて、わーってこう、ちょっと盛り上がるっていう、その楽しさや。
やろ高校野球やってる人のことも考えてほしいんですけど。
あ、そうやな。違う、難しいよね、スポーツ全般がや
って。ラガーさんとかそういう見てる人だけが悲しんでるわけじゃないんですよ。
あ、そうかそうかそうか。出られへんかったっていう。あれどうすんのやろな、あの持ち帰り券みたいに。
持ち帰り券
来年の春出れます
みたいドライブする
あれはどうなん、枠あるやん。
ほんまに。来年の春卒業しとるから。
でも高校は出るやん。だから、その高校。
何にも嬉しくないやん、卒業した人たちは。
あれじゃあ全くさらになるってこと？
今のところ何も決まってないですけど、
夏に出るときに優先的に出したるわみたいな。いや、
今のところ何も決まってないんですけど、うん、主催は毎日新聞なわけですよ、選抜高校野球っていうのは。
あ、新聞社の、
うん、そうで、夏は朝日新聞社なんですよ、は
い、あ、じゃあ違うんや、
うん、主催が違うんですよ。
あ、じゃあそこに持ち込みは無理か、普通で言ったら。
今のところまだ何も、議論はしてるかもしれないけども、何も出てきてないんですが、うんうん、どうやろうな、その便宜してやってくれっていう人もいれば、うん、それを糧に夏まだチャンスがあるんやから頑張れっていう人もいれば、うん、僕の考えは、うん、夏の枠をちょっと広げてあげる。
ああ、いっぱい出れるようにするってこと。
春っていうのは、うん、前の年の秋にやる、地方大会、その、うん、都道府県別じゃなくて、うん、近畿、うん、東海とか、うん、そういうエリアで大会があるんですけど、そこの上位チームが選抜に出れるんですよ、うん、だから各県に1校とは限らない、
うん、あ、そうなんや。
3校出るところもあればゼロのところもある。
おお、その大会の成績次第ってこと。
そうそう、成績次第やから、う
ん、夏は全部いい。
夏は、47
都道府県
プラス、東京は2校多いからね。あ、神奈川も大阪はちゃうかったかな。
地弁がいっぱいあるからな。
地弁は奈良と和歌山にあるから分かり
そう。そうか、大阪か。じゃあ、地弁じゃないか。なんかいっぱい同じような名前いっぱいあるから、うん。
だからその夏の枠を、うん、広げてあげたらと思うんやけども、うん、それはそれでまあ、夏ね、うん、勝ち抜いて甲子園行ってたのが、2位でもいいみたいな。
あ、ちょっとぬるくなるんか。
うん、ちょっとぬるいのかなとも思うし。
春の選抜って何月まですんの？
だいたい4月の1週目ぐらいまで。春休みの期間。
じゃあ3年生は出られへんやんな。
3年生。だから、前、選抜始まる段階で2年生ですよ。
あ、新しい3年生は出れるけど、その年、3月の時の3年生はもう引退してるから出られへんやんな。
出れないですよ。
あ、そうやな。
高校野球っていうのは夏の大会が終わったら、うん、もうその時の3年生は引退やから。
あ、そうなの？
そう。
だからあんな、
受験できへんやん。
いや、おい、受験なんかいらん、最後まで、なんかたまにおるやん、あのクラブの時でも、こう、受験生と3年生っていつまで残んねんみたいな。い
それはもっと前から受験対策をしてる人でしょ。
ああ、そうか、うん。そうか、そうか。
基本的には夏の大会で終わり。
終わりなんか。うん、ああ、じゃあそうか。じゃあ大丈夫。大変やな、みんな。
スポーツ、うん、だからかわいそうやなと思うけども、うん、その夏の大会の意義っていうのを崩すのもどうかなとも思う。
ああ。参加賞みたいなのあんのかな、春の子。え、だって選抜やったら砂集めれたんちゃう、ほんまやったら。高校
砂ぐらいいつでも集めてくれていいねんけど。
あ、そうな。
それで、
う
ん、これでええやろっていうのはちょっと国になっちゃうかな。
それでええやろはちょっとしんどいな。うん、
だからどうやろうな、夏の甲子園も8月にするものやから、うん、まあ、難しいかもしれんけど、8月今年プロ野球ないんですよ、うん。まあ、今時点でプロ野球はまだ開幕されてないので、どうなんのか分からへんけども、8月はオリンピックなので。
ああ、ないんか。
8月もともと設定されてなかったんですよ。
あ、やらないってしてた。
そう、あの選手も出すからね、オリンピックに。プロ野球、野球の競技があるから。
あ、そうなんや。ああ、そういうことか。
だからその期間内で選抜の大会をやってあげるっていうのはあるかもしれんけど、でも夏とちょっと近すぎて。例えば夏にも決まった高校がもう一回大会あるっていうのもね、うん、そうしんどいし。
だからもし両方ともに智弁が残ったら、智弁で連戦せなあかみたいになるってことね。春の選抜に出る智弁と、夏の智弁と、 どうしよう、どっち2軍にするとかっていう作戦になるってことやんな。
2軍に、まあまあ。
ピッチャーがしんどい。だって消耗品やねんから。
まあ、それは、それはあります。
そうやろ、連戦さして肩壊させたら大変やから。うん
かといって5月6月とかって言ってもそれは学業に響いてくるわけで、
ああそうか、お休みせなかもな、遠くいいとこやったら来なあかんから、うん、そう
だからどこが落としどころとしていいのかなっていうのは難しいとこなんですけどね。
ほんまやな、うん、かといって入るまで待ったらもう引退しちゃう子もおるもんな。
引退してる、就職するやつもいるし。
ほんまやな、難しいな。オリンピックなくなるからいいんちゃう、もうとりあえず夏、そのオリンピックやらへんから代わりに、
だからそれも夏の高校野球の大会があるじゃん。
そうか、難しいな、場所がないな、こうずらす場所がないな、みんな決まってるから
難しいですね、なかなかね、これ簡単に答え出ないですね。
そうやな、かといっていつなったら OK っていう答えもないしな、このコロナの終焉が見えへんから。
今のところね、
うん、とりあえずどうなったら収まるか、
うん、
なんか最近はちょっとあれやろ、収束気味っていうニュースがちょっと増えてきたやろ。
ほんまか、
怪しいよ。だって、
いやだからそのさっき言ったみたいに来週から始めようとしてた学校がいくつかあったわけですよ、う
ん、はいはいはい、
でも金曜日、木曜日にその厚労省の発表があって、うん、
まだダメ、
そう、あの警戒してくださいと、うん、で特に大阪兵庫東京は、うん、不要不急の外出をしないでくれと言ってるわけよ、
うん、全然、まだあかん、
再開できるような状態じゃないやん、
まだあかんってことや、
うん、
であれやろ、感染症状なくても2週間ぐらいで勝手に治る子もおるんやろ、かかってて治る子も、ね、症状なし、
それはもうどんな病気でもそうですよ、ね、どんな病気っていうかウイルス系
系のやつやったら、その
体体力が持つで、今回言われてるのはその持病がある人が結構悪、
う
ん、
そうそうそう、
悪くなりやすい、なってる、重篤化しやすいっていうの、
あとフランスの人が言ってた解熱剤のやつやな、
解熱剤が逆効果を生むってこと？
そうそうそう、イブプロフェンやったかな、うん、かなんかを含んでる解熱剤は悪化傾向になるから使うなよってフランスの人が言って、う
ん、でも普通の医者行ってさ、内科に行って、うん、いや熱があるんです、おかんがひどいですって言ったら解熱剤出されるやん。
そうそう、それの中に種類があって、うちとかで言ったら子供おるから、うん、子供用のちょっとカロナール系がそういうのが含んでないねんな、うん、イブプロフェン系を含んでない解熱剤とか、うんでそっちにしてね、
面白くなるは、
面白くなるは、何の成分も含んでいないけどとりあえずみんなまずは買っちゃうっていう、
加糖が入ってるやん、
加糖が入ってるあれをやっても確かに糖分で頭がちょっと回るけど面白くはならないっていう、
面白くなれへんの、うん、
回転が良くなるんだけど、
ジャロやん、
ジャロさん、いやだからちゃんとあの容量容量を守ってみたいな書いて、こう性能はないよみたいなちっちゃく書いてあるから、う
ん、バファローゴロの木村さんのね、
はい、
シグレッチャーモデルですよ、
そうそうそう、もうあの後の木村さんが見かけへんからどうなってるか分からへん姿が見えへんから、うん、あでもそうそう、そういうのとかを、うん、それ聞いて WHO が、うん、それ気をつけてって言ったりとか、うん、なんか今もう情報がこう乱立してるやん、
うんうん、
なんかしたらあかんとか、なんかした方がいいとか、
うん、
もう何が正解か分かんないよってみんなパニックになってるやん、うん、じゃあとりあえず首から下げる、マスクないから首から下げる、こうジャーってやつで
何あれ、
あれ昔からあった
バルさんみたいなやつ、あれ
ジアエンソさんみたいな首につけたらここから気化する、首のところから下げたやから気化してきたやつが、うん、あの口の周りきれいにするから、
きれいにするの、
蒸気がずっとおるから、はあの悪いやつ入ってこへんっていうシステム、
蒸気があったら、
蒸気とかじゃない、見えへんで、
あ酸素も吸えへんのじゃん、そんな
死の前の口の周りピチャ
ってずっと蒸気あんやろ、周り
蒸気でもないね、なんか謎の成分が
口の周り、口の周りが怖い、
そう口の周りうようよしてる今あれしかないから、マスクないから、もうみんな今あれつけてもう大変っていう、いらんあんなもんとんでもタペストリーとかもあったやんけ、
だからあれ1月の終わりぐらいからね、うん、そのコロナの話出てきて、ちょうど2月1日からプロ野球のキャンプインの時期だったんですよ、
はいはい、
じゃあ楽天の選手だけ首からみんなぶら下げてたよ、
どそれ、
うん、
はあ、配ったんやな、
うん、
あれ大丈夫かな、あの物によったらそれの効果で逆に肌荒れする人とかおるから、
そんなきついのっていうか、地肌につけんの、
地肌にはつけへんけど、うん、あのずっと首からかけてたら、そらその
首とかが荒れるってこと？
このつけてるとことかが、
つけてるとこ、それ浸透してくんの？肌の方に、
肌の方にギュッギュッギュッギュッって、怖いな、なというかまず怖いなちょっと前から流行ってんねん、あれなんか僕だけでこう菌殺すみたいな流行ってんねん、
あの、
うん、
ぶら下げとくだけで虫けえへんやつあるやんガンガン来るやろ虫
ガンガン来るだってあれ書いてるもん、あの皮の中でもなんとかかしか効果ないって書いてるから、
うん、
その皮は来へん実際、うん、でもそれ以外の皮は来るね、
うん、
だ難しい、もうハエ取り紙とかの方がいいんかもしれない、もしかし
てベチャってなる方
が、ベチャってなる方が、ただ洗濯物がベチャってなる可能性の方が高いけどな風吹いてうわーってなるから、
うん、
難しいよ今とんでもが多すぎる、
ねえう
ん、とんでもいらない普通
今のところ、小学校はまだ何も、
うん、まだ何も開示がない
日程はあるんでしょ
言われてるけど
決まってる日程は
うん言われてる日程はあるけど
4月、
6とか
その辺ですよね
その辺にだから一応は休んでいくつもりも準備はしてるけど、うん、どういうスタイルでやるかも分かってないだってこの前どっかのニュースやったら、うん、外出されてたやろ親御さんら卒業式か小学校の卒業式でもう中にも入れなくて体育館のあの外のあのメッシュの窓から写真ガシャガシャガシャって撮ってたでお父さんたちがってなるかもしれんってなったらもう僕らはゾンビの気分でうわーって
保育園と人数が違うもんね、
う
ん、
そうそうそうそう
親御さんだけとして
もそう数がだって普通に言ったら倍になるやんその地区の幼稚園とかの子が集まってくるから最低でも倍や
ん
だじゃあな30人やったら60人になるし
1メートル間隔でこう広がっていけば
はい手を広げてって言ったらちょうどなる、うん、あの体育の時のやつやな、うん、1メーター間隔でしたらちょっと荒れちゃうのあの体育館の中がしんどいんちゃう列が
ひな壇みたいにしたいんちゃう
写真撮るときにはい行こうちょっとあのダークダックスのポーズでみたいにやるところがダークダックスなしでみたいなみんなフラットでってなる
ダークダックスピンとけえへんやろ
いやだって卒園式のさあの写真のときにダークダックスでって言われたから
シャに構えるみたいな
シャに構えてってみたいな誰が分かってんのかなって思いながらこの年代多分知らんで
その業界ではもうメジャーなんでしょうね、
う
ん、
そうそうメジャーなもう決め台詞で言ったら多分 おじいちゃんおばあちゃんドーってなる
やっぱりあの我々の間でも、うん、寂しい野球ってあるじゃないですか
寂しい
ブランキージェット式野球っていうのが
それブランキージェットシティ知らんやつか見て
ブランキージェットシティのアルバムのジャケットが、うん、ブランキーで3人なのね
そう3人
でピッチャーとバッターとキャッチャーや
そうキャッチャー打たれたら終わるっていうどうしようって打ってもあかんしみたいな
ブランキージェット式野球
ブランキあの感じ
だ、うん、いつだからあのカツオと中島はいつもブランキージェット式をやってると僕は踏んでますよにらんでますよ
あそういうことね、
は
い、
壁キャッチャー壁ですよ
ああそうやな
あとバッターピッチャーしかおらん
バッターピッチャーだけでやってるってこと、うん、そうやな野球しようぜって言ってあの二人しかおらへんから
そうそういつもね
いつもなどうなって
透明ランナーだらけですよ
そうそうそうそう今三塁今寝るみたいないや今走った走ったみたいなキャッチャーもらえんかできん寂しい寂しくない、
うん、
そうそうそうそうだからいつやるかも、
ま、だ
どうやるかも決まってないから、うん、とりあえず待っとくしかないんや
そうですね
そうただマスクもつけるかつけへんかとか、うん、ややこしいよ、
うん、ひげめがねの
パウダーパーティー
イカ臭いっていうけどあれは何の匂いですか
あれはアミンの匂いですね
ダイエットコーラには本当に砂糖入っていない
あれはアスパルテンウェルフェニュララニンという人工甘味料なんです
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ青春アルデヒドぶっちゃかしあげと
アニワギ博士と
ドリーフサイが毎週火曜日絶賛更新中
そうじゃないんですよ科学的には
NHB のお送りするキャッホール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさんホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents キャッホール NHB ラジオで放送中
ひげめがねのパウダーパーティ
ーマスクはまだ売ってないの、
ま、ない
うちはまだ備蓄がもともとあったんであ
持ってる
あの騒動になった時点で2箱あったんであ
じゃあまだ大丈夫
まだ大丈夫なんですよでこの間会社からも出てきたしなんか過去にあの会社からあの配給されてたマスクが手つかずのやつがあったんであ
よかったやっぱみんな結構備蓄あってよかったねタイプやね、
うん
うちも僕花粉症やから前から貯めてて、
はいはいはいはい、
でも消耗やっぱ早なってるから
毎日使うから、ね、
毎日使うからだからどうしようって言って今みんなあれやろ手作りマスクにだんだん移行してきてるやろ
あのブラジャーのマスクかっこいいね
ブラジャーのマスクって何ブラジャーちぎって使う
やつそうブラジャーを片方ちぎってこうマスクにしてるレースのやつ
それってでもある程度のカップ感ある人のんじゃないと無理やろ
だからあの、うん、ツイッターとかで、うん、あのブラジャーでマスクを作ってみたって、うん、って上げてる女が、うん、もう 鼻と口かろうじて隠れるようなマスクの人がおったら、それあの誰々に習って私もやってみたって言ったらもう目まで隠れるようなトップのやつまでいて、結構あの公開処刑しているっていう。
面白いな。そうやな、おのずと ABC が分かってくる
って話だもんな。分かってくる
っていう。あ、そうやな、やっぱ C ぐらいがちょうど鼻隠れるのやろな、多分。もうちょいか D ぐらいないとあかんかな、手の持つ、あ、そうやな、手の持つ時のサイズ感で言ったらD はいる。
何お前経験則で喋ってんの。
そうやね、 D でいかなかな、難しいな、A やったら鼻出るからな多分。
だからまあ女性はいいですけど、まあブラジャーね、まあそんないっぱいブラジャーないかもしれんけど、ね、洗えばね、
洗えばいけるから。
こう男性の場合どうすんの、このビガーパンツかなんかで。
ビガーパンツのやつって開いてんちゃうか。赤い穴開いてたかよ。あれ男性特有のやつやったら何やろうな。
チンカップ。
チンカップかな、チンカップでも穴開いてないやん。穴開いてんのかな、メッシュなんて
のかな。絶対開いて、いや、あの、ミニ四駆みたいになってると思う。
ああ、
ドリルで穴開けたみたいな。
穴開けてるみたいになってるのか。
うん、あ、だって、息できひん、息できひんっていうか、蒸れるやんか。
あ、そうか、そうか、そうか。あ、じゃあ、穴開いてるんか。
うん。
でも、
開きまくりや。
開きまくったあかんやん。マスクの意味がない。そうやって、あの、なんか、どっか中国で作ってた、あの、ペットボトル切って、この、毒ガスみたいにしてるやつの方が、シコーって、あれの方がなんか。
ビニール袋をかぶってる人もいましたしね。
あ、おったおった。効果ありそうなんですか、なんか、あの、多い日も安心なやつつけてる人とかもあったもんね。
ああ、眼帯つけてる人もいましたよ。
眼帯はもう意味ないやろ。あれは何のためのもんかも分からへん。
まずツイッターでね、その、あのおじさん眼帯つけてるよって、マスクの代わりにって言って、面白い写真としてアップされてたんですけど、その電車乗ってるって、向かい側座ってたんでしょうね。
はいはいはい、
で、それを見た、大阪の地下鉄のファンが、あ、これは谷町線だなと。
反応の仕方が嫌や。特定されるんだ、早い。いやいや、まあ、線が特定されるのは怖いわ、もう。
シートの柄で分かる。
あ、分かる。もう、怖い。さすがやな。さすが鉄道の人はすごいな。いやだから。
どうなんでしょうね。ほんまに大打撃食らってる業界。まあ、我々まだマシなのかもしれないですよ、
そこまではないけど、まあ、エンタメ系がね、大変。
とか、商店ですよ。
ああ、と、あと飛行機とかな。飛行機めっちゃ減便になってるしね、新幹線も。もう、だから出張が禁止になったから。
はいはい。
ってことはもう、なんていうの、普通やったらもう毎日何便も新幹線なんかあったのに、かなり減ってるし。
今、減便してんの？
新幹線減便してる。って言っても、あの、観光系のやつを減らしてるから。
特別列車みたいなこと
やつが全然なくなってる。桜とかがなくなってて、朝のやつとかはあんねんけど、昼間の少ない時間帯のが減ったりとか。だからちょっと見ていからいかんと怖いよ。飛行機は逆か、朝一なくなったりとか、結構、減便してる。
梅田の地下街、ホワイティ梅田の朝日屋書店がもうほぼほぼ閉まってんねん、今。え、
あ、そうなの。
もう月末まで閉まるってこの間貼ってたよ。
本売れへんのかな。
なんやろね、あの本屋を休まないといけないとか。
本、あ、触れるからかな、かな、
うん、ここの近くの布団屋も、あの、しばらくお休みします。
え、布団、あ、みんな絶対布団屋行ったら、うわ、ふわふわって絶対あの試すから。もうこれで菌が蔓延するってことじ
ゃ。だからその従業員が、かかりましたとか、もしくはまあ警戒、その接客業でリスクが高いからちょっと控えますとか、そういうことなのかな。
でもコンビニガンガン開けるよな。
やってるところはやってるし、まあ、それはもうある程度のリスクはもう、
しゃあない
ってこと。覚悟してやってるよね。
マスクもしてないしな。
まあ、マスクしてるところが多いと思うけど、コンビニでも。
でも
なんか例えばマクドナルドとかでも。
ああ、なんか
大体マスクしてますよ。
今飲食店でも入ったらしてないとことかもあって、ちゃんと注意書きで。
それもないってことやろ。
そう、あの、やるつもりだけどないからって書いてあったから、じゃあしゃあないかなって思いながら、いやマスク欲しいよね。とりあえずマスク欲しいよね、気持ち的に。
だから今日なんかどうなんですか、難波とか人少なかったんですか。まあ朝早いっていうのもあるけど。
朝早いけど、いや
あんま変われへんかった。
あんまり変わらない、というか、あの、東京から出張で来る人とかおんねんけど、大阪ってなんかぬるいですねって言われて、
限界態勢になってない。
そうそうそう、東京はもうかなりピリついてるみたいで、もう、そのみんなマスクやし、もう触んな触れんなみたいな感じやし、咳とかあれにも敏感やし、なんかかなりこうピリムグドやって、九州とかでも喧嘩してたよ、なんか、あんな感じでピリピリやけど、大阪に来たら、え、今限界中ですよねみたいな、みんなはははは、ってこう楽しそうにしてるっていう。
まあ、もう物理的にマスクがないから、その街中歩いてる人も半分はマスクしてないしね、
あ、そうやね、もうな、諦めてるというか、できへんのやろな、だってないねもんな、
ないねも
ん。で、しかも、ちょっと何、マスクは 守る意味あんまないっていうのも出してるし、
ただね、それね、うん、アルデヒドが公開録音をしてたので、うん、それ見に行ったんですけど、うん、まあ、コロナの話をね、してて、はいはい、で、まあ、お兄ちゃんも、うん、まあ、マスクそんなに、まあ、意味がない、まあ、その出さない努力はできるけど、う
んうん、入ってくるのを止める意味はそこまでないってやつ、ね、
ただ、うん、全員がマスクすれば、うん、絶対効果あるわけやんか。
あ、そうやね、広まらへんからな。
あと、その金の粒子が小さいから、うん、その不織布の隙間から出ていくでって言っても、うん、全部が全部隙間から出ていくわけでもないやんか、うん、
あ、
例えばザルで、はいはい、ザルより小さい粒子のものをやっても、うん、絶対網には何かついてるわけで、
そうやな、砂をこすときだって一発でこされへんもんな、
う
ん、
水みたいに小さかったら全部出ていくけどさ、はいはいはい、それでもまあ水滴は残るやん、
残るな。
ああ、じゃあまあやらないよりはやった方がいいと思うよね。か
か、だからマスクは欲しいよね、
うん、
そう。だから今あれやで、布屋さんが忙しい、ね、
布屋
この時期って新しい入学式やから、うん、カバンとか作らなあかんや、
うん、遅いで、
んじゃあもうできてるけど、うん、それでカバンとか作りに布を買いに行くやん、
うん、
じゃあ
それ、ね、千葉センタービルとかに行くの？
違う違う、地元のそういう布の店があるから。
地元の布ってでっかい看板出してる、国道沿いの
それ靴とかとか言ってるのと同じような感じの布屋さんってあんまり言ってないけど、 なんていうの、手芸屋さんか、
手芸屋さんね、
手芸屋さんや、はいはいはい、そうそうそう、
コマモン屋というかね、
マスクの布マスクの作り方とかで、はいはい、あれで逆にそのにぎわってるというか、
その割にはね、うん、薬局とか行って、まあ、もちろんマスクはないし、うん、ないない、消毒 のアルコールもないねんけど、ないない、うん、ガーゼめっちゃ残ってるよ。
そうやな、ガーゼめっちゃ
ある。ガーゼで作りゃいいやんか。
そう、ガーゼマスクできるからな、
うん、
でその代わり逆に売り切れてるのがキッチンタオルとかにね。
キッチンタオルな、
キッチンタオルは
それの方がお手軽やと思ってる、
うん、だってキッチンタオルは、何やったっけ、マスクの内側に敷けばもうそれで OK みたいに一瞬なったもん。
キッチンタオルはほんまに神やから、
うん、
腐るよ
大丈夫、使い捨てやから、
使い捨て
一回使って、
あとマジで息できへんで、
うん、なんか派手なるから寝てる子の顔にティッシュみ
たい。ガーゼで作った方がいいんじゃん。
ガーゼの方が通気性は
あるから。あと、まあ不織布といえば、うん、CD 入れる袋なんですよ。
おお、ほんまやな、うん、一緒やん。あれつけたいん、
あれつけたい、
ちょ、内側のビニール取らんかってちょってこう詰まるような、うん、
テックインとか の付録 CD のやつテックインって今あるのか知らんけど、
テックインあるか分からんけどあれをわざわざ最後のページでベリッと剥がしてそれで作った
り、 Windows 100% とか、
ね、あれでも鼻のとこへあの CD 出しやすいようにこうくびれがあるから鼻のとこ出ちゃうんちゃう、うん、作り方によったら気をつけなあかんな。ああ、そうか、不織布いっぱいあるな、そう言われたら、
うんうん、
あ、じゃあなんかできそうやな、うん、
まあまあね、僕はね、うん、持ってるから、
あ、そうかそうか、
アホみたいな話できてますけど、持ってない人はね、もう切実ですからね。
いいな、この大富豪の目線やな。おお、しもじも、おらおら、出て作るんだ
と思ってないけど、
もう正月の餅巻きみたいに、おら、マスク配ってや
ろう。だからもう、どうしたらいいかわからないよね、
まあそうやね、
この問題。
手洗いがまずね、
問題、まあ、自分でできることはやろうと思うけど、う
ん、あとはな、ないの困んねんな。あとみんな紙パニックやるんやめてほしいんですよな一瞬あれよ、
トイレットペーパーでしょ、
お尻拭きとか、
あ、赤ちゃんの、
そうそう、手口拭きとか、殺菌の 手洗いがなくなるのは分かるやん、
うんうんうん、
普通の水 99.9% のお尻拭きとかまで一回薬局からなくなったんよ。多分手をな、洗浄するという意味で、おそらく、
いや、 なんかその、うん、まあ、デマ的に広まったのは、うん、原材料というか製造は中国じゃないのかみたいなね。
いやいや、大王製紙だってもう製紙会社ほとんど日本やないかいって言って四国行け四国って思いながら、いっぱいあるやん、うん、もうでみんな当てつけのように山ほど紙あるでとか言ってて、
うん、
だから紙はあるね、だからお尻拭きを買い占めないでって、
うん、
うちのうんちが拭けないじゃないかっていう、こっちの切実な、うんち拭けないと困るからね、ちゃんと拭きたいから。
うんち拭くのは別のもので代用できんの？
うんち拭くの別のもの、うん、ティッシュ以外で、
うん、
トイレットペーパー、まだ赤ちゃんのお尻は、
リュウさんの昔の答案用紙とか、
くしゃくしゃくしゃくしゃくしゃ、0点の答案みたいな、こら伸びたってなるやつや、
埋めてるやつ、
埋めてるやつを、ここ俺ワンワンって出てきて、ああ、大体魚の骨と一緒に埋まってるから、こら伸びたってなる、
あそこ、ダイオキシン結構出る、
なんか伸びけ危ない、
ダイオキシンが出る、
いろんな埋まってる、でもたまに何、地下作れるやつが埋めて、ドーンってでかくして遊んだりするから、アリの鈴鹿みたいなんで、あそこだから地盤沈下も起きるかもしれない。
ドラえもんの映画8月公開、
そうやね、伸びすぎやわあれ
休みの時でないとやっぱり見込めないのに、
そうやな、今回ね、だいぶ気合入ってるしな、
気合入ってんの、
キムタク
で何回恐竜してんのよ、
え、3回目。
3回目やな。3回目ぐらい。
3回目。
そう、3回目。新恐竜。え、新恐竜か。
新恐竜。
そう
そう。何新
恐竜新恐竜って何やねん。ピースケやん。ドラえもんの恐竜って言ったらピースケや、基本は。
ふ、双葉竜でしょ。
双葉竜やん。
首長竜、
そう、首長竜、うん、双葉竜やん、うん、あれやん。でもなぜか恐竜の次新みたいな、新物語みたいな違う恐竜リメイクしたやん。で、うん、今回の新恐竜はベロキラプトルとかそっち系やん、多分タイプとして肉食いるやん。
もうちょっとあるやんか、うん、
ないない、
繰り返し扱うものでも。だ
ないない、
大魔教、新大魔教とかやってんの。
やってない。あのなんか
新鉄人兵団とか。
ああ、新はやった、新鉄人はやった。
やったの。
あの当たったやつのリメイクはちょこちょこ。
パラレル最勇気は？
パラレル最勇気やってないと思うねん。なかったもん。この前、あの、古い方見たから、パラレル最勇気は。はいはい、子供が見たいっていうか、うん、パラレル最勇気見たけど。
パラレル最勇気いいよね。
パラレル最勇気いいな。こう、あ、やっぱあの、やっぱりドラえもんの映画はタイムパラドックスでいかなか、だいたいこう大魔教。
アニマルプラネット良くないよね。
アニマルプラネットは怖いよ。ただただピンクのとこからガスマスクの集団が来るっていう怖い映画や。あれめっちゃ怖かった子供の時見てて、うわーって。しかもちょっと音楽も怖い、ね、おどろおどろして、うん、でみたいなんでこう攻めてくるから。
やっぱときめくのは日本誕生の時のあの株みたいなやつでしょ。
そうそうそう、日本誕生は見せたい。子供に日本誕生見ようぜって勧めるのに。
この間もね、あの台所洗い物しながら YouTube で、うん、その日本誕生を見てたんだよね、うん、なんか違法アップロードされてるやつ、
はいはいはい、ビリビリするあの石槍でつつくやつね、うん、ビリビリ
で。っていうかあれや、あの、うん、ドラえもんの、うん、あの食事シーンばっかりまとめた動画を見てたんや、
はいはいはい、
で日本誕生そのシーンが出てきて、うん、やっぱご飯食べ終わった直後でも腹減るもんね。
うわ、やっぱ株のパカ
ッ
ていうの。
あのジャイアンのカツ丼。
あれ誰かシチューちゃうかったっけ。静香ちゃんがシ
チューか。静香ちゃんスパゲッティやった。
あ、スパゲッティか、うん、なんかシチューが誰かはシチューな気がするね。スネオかな、誰。あ、でもスネオはなんか
スネオビフテキやった。
ビフテキやんな、洋食やねんな。
でスネ、あのみんなね、ジャイアンが、うん、これうめえよとか言って、味付けも本格的だわとか言う中、スネ夫がいい肉使ってるよって。金持ちアピール。
目線が違う。美味しいじゃないや、いい肉っていう。すごいな、やっぱり。やっぱ
肉の違いが分かる男やね。
さすがやね、やスネ夫はやっぱいいな。
やっぱり出世するとしたらスネ夫ですよ。
そうやな、スネ夫はもう偉くなるよな、うん、もうどう考えて。
プレジデントの表紙飾るよ。
そうやな。ジャイアンいつもついてくるやろ、なんかボディーガードみたいで。いやー、そう、ドラえもんはいいよ。ただ伸ばしすぎやけどな、夏になったら。だって、え、ゲームとかも発売って言って合わせて。
あ、ファミコン？
スイッチ。
スイッチ、
うん、ファミコンじゃないの。
ギガゾンビの逆襲。
今さらギガゾンビ出てきた。ピンピンピンピンピンピンピンピンって音しかせえへんのに。弾撃つ時の音とか。
だいたいの武器が、うん、何やったっけ。
空気砲。
空気砲。
手首にはめて。手首にはめて。指のやつ
パパパパパパパパパパパ。
お取り寄せセットで。もう海のやつが難しいね、あれ。揃えていかなあかんから。
快適は重要な。最後ドラえもん言わなあかんしな。
そうそうそう、面白いな。
痛恨で。
痛恨で呼ばなあかんから。ドラえもん、ビビビビビって言って、今やったらあれもう、ポリゴンのやつで怒られるで、みたいな。点滅するから。
ポリゴンで怒られへんけど。
ポリゴンで怒られへんから。ピカピカになる。大変や、うん。うん。そんな楽しい話になったらいいのにな。もう。
な。
うん。もうなんか、どんよりする話しかないから。楽しいのがいい。
だから正直ね、その、うん、僕の仕事的に言うと、うん、この年度末3月はわりかし、はい、楽というかね、仕事がないわけじゃなくて、うん、探しに行かなくてもある時期なんです、
うん、あー、そういうことね。
詳しくは言えないけど、
はいはい、勝手にとりあえず、まあまあ決まったことがあるもんね。3月って言ったらイベントごとも決まってるし、 その前の2月でも決めるイベントごとあるし、
もうこれがね、4月以降になるとね、うん、ちょっと混乱してくるんちゃうかなと思ってるんだよね。
普通はだって4月以降は
新しいものが始まってくるから、
新しいものが始まるからいろんなことが出てくるけど、うん、今何も始められへんや、
うん、
ってことは、はっ、大変ってなるや、
うん、
困っちゃうね。どうしたらいいんやろ。でも確かにお仕事的にもうちも出張したらあかんってなってるし、
リコさんなんかね、年の半分ぐらい出張ですからね、
うん、半分も行ってたら大変やで。おうち留守になるや。もうあんちゃんみたいに怒られる。
あんちゃん、
あんちゃんのちーにーちゃんってなってくる。そっちじゃない。こう家あんまり留守にしたらあかんやん。
あ、そうなん。
いや、
悪い虫が入るから。
悪い虫入る。悪い虫ってなんかほんまの虫いっぱい入ってきそうで怖いけど、
なんか釜みたいなんでザコ
めっちゃ怖い。明らかでかいカマキリ来てる。
恐竜教室のやつ。
恐竜教室のやつ怖い。黒いちょっとでかいやつや。怖い怖い。ギギギってなるやつや。
体真っ二つにされるやつとか。
あれ怖いや。切られ方もソーンって飛ぶからもう怖い。そんな未来のやつ来おへんから。
そう。
未来のやつは来おへんから。
未来の巨大昆虫は来ない。
巨大昆虫は来おへんけど、そう、悪い虫来たら困るから。うん、そう、守って、守って。とりあえずでも、そう、外行ったらあかんやろ、
うん。
で、私の仕事は一応営業や。
営業マン。
営業マンや、うん。営業マンがお客さんのとこ行くなって言われたら、うん、もう何したらいいか分からん状態。
スカイプ。
スカイプか。使いこなされへんわ。
あ、でも。使いこなされへん。
使いこなされへん。あ、でも、何テレワーク。
テレワークね。
そう。今流行りのテレワークあるやん。テレワークをしようと思ってんねんけど、うん、テレワークを外からこう、やっぱ入ろうとするやん。うん。じゃあ、入られへんやん。
なんで
入られへんねん。
ネットワークに入られへんってこと？
セキュリティ、本当は、
それもうテレワークの環境が整ってないやんか。
そう、整ってない。
外部からの、
うん、アクセスできん、
入られへんねん。
そう、アクセスできん。で、最初はノートパソコンに変わって、会社のパソコンが、うん、だからそれ持って帰って使いこなせようってなっててんけど、うん、なんていうの、もノートパソコン
で要はイントラみたいなところに繋がらないわけでしょ。社内欄に。
そうそう、欄に繋がらない、うん、ってことは、じゃあ分かったと、じゃあそのノートパソコン持って帰らないと、会社に置いとこうと、うん、でその代わり家のパソコンで
余計に入られ
へん。遠隔操作してやろうって言って。
ああ、遠隔ね、
うん。自分のパソコンを遠隔操作すれば入れ
る、はいはい。リモートで。
そう、リモート。で、今 Windows 10になったら、うん、全部勝手にリモートできるやん。
はいはいはい。
だから今それで
リモート。Google とかでもできるけどね。Google、Chrome とかで。
で、今そのリモートをしようと頑張ってるところ。うん。でも、リモートをするには。
家で仕事できんの？まず、ニクさん。営業やけど。
あ、できるできる。
来てもらうん。
メールは。
営業相手に、うち、
ん、
に。
メール、だからやり取りは基本全部メールやん。メールと電話やから。うん、ってなったら、その会社の欄にさえ入れたら資料が取れるから、うん、じゃあ、それがあったら別に家でも仕事できる。いいやろ。ちょっとできるサラリーマン風やろ。テレワークやで。とりあえずサバとかでこうコーヒー飲み流すんだよ。
あれどうなん？
アド、ね、アドマチック天国ちゃうわ。なんか、ま、喉ま、
教養欄とかでネットワークにつなぐのはどうなの？
あかんと思う。あかんと思う。絶対あかんと思う。しかもそれでメールとか送るんやろ、うん、客の大事なメールとか、うん。絶対あかんと思うねんけどな。ポケ、
もう。まあ、あんまり人のパソコンに興味ないかもしれんけどね。
いや、でもなんか、狙ってきてるやん。
誰が？
ビジネスホテルの Wi-Fi は狙ってきてんねん。
あ、そうな。
うん。だってビジネスホテルに泊まって、Wi-Fi でつなぐやん、うん、でなんか自動的にメールって受信するから、うん、勝手にメールが入ってるやん。でそのホテル泊まった翌日から変なメールいっぱい来る。
へー、
だから絶対あそこの Wi-Fi
来たことないけどね。いつもつな、まあ、パソコン持っていけへんけどね。スマホとかはつなぐけど、
だから多分なんかあるんやと思う。なんかだからそのホテルの
別のところでなんか情報取られてんちゃうの？
別のところで、
うん、
会社のやつでエッチなのは見たことないから、そうエッチなところ
から。エッチなところが、うん、情報を集めてるとは限らない。
エッチじゃないのに情報集めんの？うん。エッチなところは大体あなたが見てる映像を抑えましたっていうメールがバーンって来て、知らんがなってなる。
それは、エッチなところ見たからそれが来てるわけじゃないの。エッチなものを見てない人のところにも来てんねん。
あ、来てるんや。うん、あ、びっくりした。インカメラついてないのにインカメラで撮りましたって書いてあるみたいな。
エッチなところ見に行ったからそれが来てんねやったらマジやんか。
あ、そうかそうか。ドキーってなる。そうかそうか。自分で踏んで
詐欺なんだから。
あ、そうかそうかそうか。
うん、取ってない。情報取りに来るのは、エロいものとか限らない、うん。それやったら男の情報しか。
あ、そうか。
入らない。まあ、女性も見るかもしれんけど。
女性の情報は確かにそうやな。うん、
それはもう、アマゾンだって、そのネット漫画だって、あらゆるところで情報は抜きますよ。
あ、そうなんか。うん、そうか。じゃあ無料の、あ、あれ
がそう。あと、あれ、一番みんなアクセスしてるのって、うん、ヤフーなんでしょ。
ああ。
ヤフートップなんでしょ。
ヤフートップ
パソコンのインターネットでみんなアクセスしてるのは、うん、
ヤフーやな。あ、じゃあヤフーか。
あのところで何ぼでも取れるやん。
あ、そうか。あ、でもこの前、そのコロナの影響で、エッチな、ソフトオンデマンドかなんかが無料で AV 見せますよ、
うん、個人情報を流出した
ら、ね、流出してたやろ、うん、ってことは見に行っただけで情報が取れんねんな。あ、メールアドレスかなんか登録せなあかんからか。登録したの
そうそうそう、あれはあの会員登録でをしないと見れないから、その情報が抜けたっていうだけで、それは宅配便とかと一緒や。
ああ、そういうことか、うん、じゃあしゃあないか。
別に、うん、ソフトオンデマンドがエロいコンテンツを提供してるから情報が漏れたわけではない。
あ、ではないか。そうか、エロとは関係ないね。たまたま出たら恥ずかしい情報が出たからみんなが騒いだだけか。あいつエロいな、わざわざ無料で登録して見に行ったでっていうのが、やバレるとちょっと恥ずかしいってことか。うん、そうか、そうか、そうか。恥ずかしいな。
恥ずかしい。
恥ずかしいな。ヤフー恥ずかしい。
ヤフーじゃない。
ヤフーじゃないか。わ、うん、かった。恥ずかしい。
だからね、早めに収束してほしいんですけど、とりあえずプロ野球もね、うん、本当は昨日3月20日から開幕予定やったんですけど、これはまあ延期になって、うん、最短でも4月10日って言ってるんですけど、これもちょっと難しいんちゃうかなと。
プロ野球ってストの時とかって一回やらんかったりしたことあるの？
ストの問題っていうか、ストで、試合できなかったのは2試合
あだけなんか。あ、じゃあ、何やったら、チームが減るや増えるやの時も一回。
その時です。
あ、その時で2試合。うん。それ以外はじゃあずっとやってんの、大体。
やってますよ。
おお。じゃあ、もし。
戦争の時以外ね。
ああ。ああ、そうか。じゃあ、それ以外はずっとやってるのか。うん。ってことは。
出ないと食っていかれへん、あの人たち。
そうやな。鳥谷、今ニコニコやのに、もうあのニコニコが見れなくなるってこと？
鳥谷ね、鳥谷厳しいと思うんですけど、ね、
鳥谷ニコニコでなんかやってるやん、ニュースでわざわざ
それだって無職と一応ね拾ってもらったのとの差を考えるとね、ニコニコです。
阪神の時はずっと怒ってたのにあっち行ったらニコニコやって
ずっとふてくされてた。
あ、ふてくされてた。
その辺がね、タイガースファンの僕としては、ね、不満ですよね。
あ、そうな。
あんだけふてくされてたくせに、うん、なんか
あっち行ったらニコニコで、
いざ首切られた時には、うん、そういう状況か、そういう顔をするのかと。
ああ、そういうことか。ずっとふてくされてたやったらな、うん、新庄みたいにな、もう一周回ってなんか今さら現役復帰しますって言ってなんかやってたよ。新庄
夢を売る男ですからね。
さすがやな、もう詐欺師の勢いになってきてるな。自分を売り物としてもういくらでもみたいな。いや、
それはタレントという生き方じゃないですか。
あ、まあ、確かに確かに、うん、でそれを求めてる人らもおるしな、広告塔としてやっぱ新庄おったら盛り上がるから。
広告塔にはなってくれてないですよ。何もお金生んでないですよ。
お金生んでないよ。お金ちょうだいって言いに行ってもらえたっていうだけ。
やってるのなんかなんか下着のモデルかなんかやったことあったけどね。
うん、やってたやってた、うん。あれぐらいな。大体脱がされてる。スキャンティーンっていうほどのんじゃなかった。ボディワイド的なやつやだと思うけど。そうやな。そうやな。そういう人らは大変や、う
ん。野球はちょっとね、今、わかんないですね。
どうなんのやろな。じゃあ、だからな、困っちゃうよな。かけてる人とか困っちゃう。
かけてる人は困ってもいい。
あ、いいの。あ、そうか。それで言ったら選抜から困ってるかもしれんな。うん、優勝のやつ、届かれちゃうみたいなしてるとこ、まあ。
やってるやつはおるやろうね。
おるやろ。
違法のやつ、ね。
そうそうそうそう、うん。相撲は逆に難しだったよな。無観客やから八百長しづらくなったりとかしてる。
無観客やから八百長しやすいの？
あ、逆か。
え、しにくいの？
あ、しやすいんか。
いや、無観客関係なくない？八百長って。
そうか。
別に、客の、
そうか、関係ないか。
で左右されないでしょ。
そうか、そうか。じゃあもうやりたい放題か。手打ちがバレづらいから。
それがやりやすいか、やりにくいか、関係ないんじゃない？
関係ない。
テレビで中継されてるし。
ただなんか静かすぎて、なんかヤジが聞こえるみたいな、なんか可愛いな。
ヤジなんか誰も飛ばしてないよ。
じゃああの、あれやん。
野球はね。
野球は
ベンチからのヤジが聞こえやすいっていう。
そうそうそう、うん、とかあるやん。
ヤクルトベンチから、当たったら死ぬぞとか言って。
あ、そんなヤジ飛んでくんの？
藤波慎太郎っていうね、コントロールに非常に困った。人がいるんですけど、
それは当たったら死ぬっていう、
当たったら死ぬぞってヤクルトベンチから聞こえてきたって。今まではねスタンドから、
うん、あ、
顔なき声が聞こえてきたんですけど、
誰かが言ってたや
つ、分かるやつから聞こえてきたっていう。
あかんやん、あかんな、
藤波傷つくっていう、
ネットと一緒やな。今まではもう、ま、
そう、知らんやつやったらいいんですよ。2ちゃんとか
2ちゃんとかで言われるやつ、
ツイッターとかで分かってる同級生から言われるのきついやん。
でもきついな。きついな。でも最近その方向やもんな。
その方向です。
だってね、誰か女の人が
風評、
アイドルの人かかなんかが、うん、お前んとこ片親かなんかやって言われて、
で興味片親でそんなこと言われる。
そうそうそう。で言われて、でそれに対して法的処置取りますって言ってちゃんと IP アドレスをちゃんと取ったら、うん、いきなり女羨ましかったっていう女の人二人捕まったというか特定されて。裁判しますって言われて。
それ何？その、うん、暴言を吐いた人が捕まったってこと？
捕まったというか、特定されて。
あ、はいはいはい。
で、それはどっちも女性で、うん、その、
二人おったの？
二人、三人おって、一人はすぐ分かって、自分から謝罪したからもう訴えへんってなったけど、あとの二人はだんまりやったから、うん、IP アドレスから逆を言いしたら、うん、すぐ特定されて、うん、法的処置取りますよって言われて、裁判になるってなってて、うん、つい昨日のニュースかなんかで、うん、和解金で、刑についたよって言って終わったけど、うんうんうん、お前らってこう悪口を分からへんと思ってやったら何百万と請求来るぞっていうのをそこでこう PR したという、うん、と特定されるんだよっていう、
ね、だからその辺なんかもう僕らおっさんになったんかなっていう感じはすんのは、うん、インターネットが始まった頃からまあ我々使ってるじゃないですか、はいはい、うん、じゃあ、極力個人情報を出さない、
うん、ああそうやね、基本的にはね、
名前、生年月日、住所、
う
ん、でもちろん顔の写真とか、
あ、そうよね、うん、
そういうの出さないというふうなことが当たり前だったと思うんですけどね、
そうそう、
インターネットは
だって世界中に行ってしまう情報やからね、うん、そういうのは
で、そのために、うん、駆使さしたりとか、さば、うん、かえたりとか、駆使っていうのはプロクシーっていうやつなんですけどね、
はいはい、
そう、なんていうかな。ネットの通信に1個なんか網かけるみたいな状態なんですよね。
あ、そうなるの、
う
ん、
そういうの、
うん、あれか、よくハッカーが いろんなとこ経由して出すみたいな。そう、はいはいはい、あんな感じか。
どこの国からアクセスしてるのかっていうのは、うん、一応ね、閲覧されてる側は分かるんですけど、うん、それを解析しに行ったら、うん、なんかブエノスアイレスから来てるぞとか。
おー、すげえ経由してきてるのがある、うん、あそういうのも
僕らはロシアから大体アクセスしました。
まあロシアやったらやりかねない
って。ロシアの串を刺して
ました。あ、そうか、ロシアの刺しといたよね、うん。あ、そういうテクニックがある
、ね。そういうのがあって、うん、で、それができないやつは、うん、ロムっとけって言われたんですよ。
あ、そうやな。書いたらあかんかったもんな。うん、書き込んだら、なんやったっけ、あれもあったやん。IP アドレスとかで自分の住所とかも出ちゃうやつとか。
2チャンネルはもう常に IP アドレスが右下に出てたから。
あれですぐ分かるようになってたやん。うん、とか、そういうのが出ちゃうから自分
は。IP だけでは分からへん部分も多いねんけどね。
だから IP でちゃんと法的処置したら出るってことなのかな。あ、でも今はあれか、
みんな IP からたどらなあかんちゃうかな。
スマホやから分かるんじゃん。うち書き込んでんのがスマホとかやったらもうすぐ特定できやすいとか、そんなんじゃん。
それでもすごい数あるわけですよ。
あ、そうや。
IP だけで判別できるんかな。
どうやってんのやろうな、うん、あ、でもそれ以外で掴んでんのじゃん。
6、7桁やねんけどな。
それと同じ番号で Facebook してるとかですぐ見つかるとかちゃう。
そういうのはあるでしょ
う
ね。
そういう見つけ方ちゃうかな、もしかし
たら。あとなんか、眼球に何か映ってるやつとか。
あと、ピカピカのギターカッターって言って写真撮ったら、ボンボンバシャーって映ってるやつとかやな。すごいよ、
うん、もう。だからそういうのがね、我々はインターネットっていうのはそういうもんで、
はいはい、
もうとりあえず、下世話で、怪しくて、うんうん、法をすれすれというか法外なこともたくさんある世界だと思ってたのが、うん、
はいはい、
結構丸腰でやってくるなっていう、
うん、そうだよね。今もうなんかこうなんやろ、行っていい場所みたいになったんやろな、うん、
でインターネットは公共の場ですよみたいな、
そう、うん、そうそうそう、
リテラシーを求めてきたりする人もいて、うんうん、いやインターネットってそういうもんでしょっていうこっちからするとね、
難しい、
陰口とか悪口とか
なんか何やったっけ、野球、お化けが野球する映画あった
やん。来たろ、
来たろ。来たろ、じゃあ、おい、来たろ、打つぞ、ね、お、親父みたいになる。そっちじゃない。長い。
ユニフォーム作るために、うんうん、親父を担保に入れて金借りる。
そんなダークな話の来たろ。
妖怪野球大会というエピソードがあるから
、ね。親父担保に
入れて。親父担保に。
帰ってくるから、
ちゃんと。ネズミ男がお金借りてきて。
ああ、うん、親父担保に入れる。
親父でお金借りたから、うん、ユニフォームのデザインは親父の柄にしといたぞっていう。
親父返せんのかな、心配だろ、
親父がユニフォームに封じ込められてる。
怖い、ペタってなってるやん。どこに中帰るみたいになってる。フィールド・オブ・ドリームス。
妖怪、
妖怪。
お化け、お化け、ね、
化けが野球するやつやろ。
確かに、お化けっていうか、幽霊。
幽霊とお化け、う
ん、野球までせへんけどね、キャッチボールだけやからね。
あ、キャッチボールぐらいやけど、お化けが野球する話やろ。あれって、なんか長い草の中かなんか歩いていったら、なんか出てこないから。
あそこ雑草地じゃないね。
雑草地じゃないね。
トウモロコシ畑。
トウモロコシ畑。
草じゃないね、あれ伸びてんの。
商品か。商品か。いや、アメリカを代表する何ヘクタールとある商品か。トウモロコシ畑を抜けたらなんか、ああ、野球場みたいなあれやったやろ、確か。それがインターネットや。
全然なんか違うところに来たような気がする。
違う。言いたかった
の。話の筋を間違った気がする。
違う。言い方は、草むらみたいな、昔のインターネットはトウモロコシ畑みたいに視界が悪いとこやったのに、うん、今のインターネットはなんか野球場みたいに。
今だって視界悪いでしょ。
視界悪いとこもあるけど、
潜んでるじゃないですか。
視界悪いとこと視界いいとこがあるのに、うんうん、全部この野球場みたいにさらちですよ、みたいなのが今インターネットみたいな。個人情報は出すもんだとか、Facebook は載せるもんだ
みたいな。Facebook っていうのが出てきた時にびっくりしたんよね。
そうやん、
本名で登録するっていう。
そう、しかもそれと何、 Facebook に入ってればそれはどんなネット飲んでも大丈夫ですよみたいな。 Facebook で認証するとか、
Facebook の登録であらゆる登録が可能、
ね、そうできるようになって
る。
ということは
一元化しよるな。
人の顔をカシャって取って Facebook 登録して、うん、Facebook のアカウントさえ持っとけば何でもまた悪いこと
できる。変な中国のやつに、中国じゃ韓国のやつに乗っ取られたことがある。
あったやろ。だから今のインターネットはだからそれや、フィールドオブドリームスの状態。
誰も納得しないの。ケビン・コスナーですら。
ケビン・コスナーは納得してほしいな。その例えバッチリみたいな。そうそう、長いとことあって、こう、ヌンって出てくんねん、闇から人がっていう、あの感じ。そう、悪感
です。別に、フィールドオブドリームスで出てくる元メジャーリーガー、ニヤニヤしてないから。
してない。もう、ジャック・ニコルソン顔で、ニヤって出て
くる。疑心暗鬼の顔で出てきますから、
ね。あ、そうだ、うん。大丈夫かなっていう顔で来るの。交代もせえへんねん。多分、レイコン疲れへんやろ。ずっと、元気やから。
楽しいな、楽しいな、 お化けは死なない
って言って、もうずっと野球し続けるよ。怖い。あのトウモロコシ畑ずっとボールの音するって言って、カランコロンって言って、最後、ジャーってやるの、エンドに出てくるんだよ、うん。怖いな。インターネット怖いな。お化けがいっぱいおるってことだもん
ね。一旦もめん反則じゃないですか。
一旦もめん反則で。おい、どんに任せろ、ヒュイーって上に行って取るから。ずるいよね。でも切られたりするから。向こうも技使ってくるから。
技。
そう、みんな持ってる技使う。砂かけばばいて砂投げてくれ。わーって。
ボール投げろよ。
わーって、目が潰れて打てないって言って。ひどい話や。
放送席、ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ひげめぐれのパウダーパーティ
ー、ミキアン藤本スーパーヒーローパーティー。
この番組は宮内博士と阪神タイガースをこよなく愛する昭和特撮の申し子ミケアンと
ラジオの編集にうんこちゃんをかけるスーパーの男藤本がお送りする
特撮系ポッドキャスト番組です。日曜朝の実況や妄想ヒーローごっこ、アニメやご当地ヒーローの話題などコアなトークと情報をお届けします。
昭和ヒーローを大切にしない今の光栄に勝つだ勝つだ
勝つだ。とにかく皆様よろしくお願いします。
放送席、ヒーローインタビューです。戦場カメラマンです。
私はホームランを打っていません。
放送席、ヒーローインタビューです。掛布さんです。
僕の借金がですね。
放送席、ヒーローインタビューです。ドラえもんです。
僕なんないもん。
ひげめぐれのパウダーパーティ
ー。去年の9月に収録したのもやから、はい、9月にアップしたやつかな、10月にアップしたやつかちょっと分からへんけど、それを聞いてたんですよ。
はい、はいはいはい。
でくしくもね、うん、今から1年後に、うん、オリンピック終わってんねんっていう話してんねん。
おお、9月にね、
う
ん、はい
はい。でちょうどその時、うん、その台場の、水球やるところ、
はいはい、
が臭いだとか、
ああうんちが、下水が混じるっていう話やな。
まだに合流式やねんな。
そう、あそこ合流式や
ね。びっくりすんな。
そうそうそう、あれでうんちが混ざってきて、うん、トイレットペーパーがいっぱい浮いて
とか、うん、マラソン北海道にやるとか、
あ、はいはいはいはい、
あとなんか雪降らすとか、
はいはいはい、朝が置いたりしてね、こう涼しくするみたいな、
オリンピック大丈夫なんかって言ってた頃なんですよ、
はいはい、うん、まだね希望的に、うん、
でも1年後にはオリンピックって終わってるらしいで、
おお、
大丈夫かなっていう、
うん、
心配。ドリカムが、うん、その日は必ず来るって歌ってるけど怖い、うん、怖いよなっていう話してる。
あ、はいはい、ほんまにちゃんと終わる
みたいな。来ない場合もあるのってい
う。あ、怖いな。
まさかね、うん、現実になろうとするってい
う、ね。そうやね。
まだ分からへんけどね。
でも
IOC はやる言ってるからね。
IOC だけやる言ってもな、うん、WHO があかんって言ったら終わるんやろ。
まあ従うとは言ってた。
そうやろ、うん、だから WHO があかんって言えばいいんやろ。
もともとなんかね、この騒動になってから、うん、IOC は5月に結論出すみたいなことを最初言ってたよね。
はいはいはい。
で、5月にやる、やらないって、困らないですか、選手。
困るよ。どうしよう、アップしていいんかなみたいな感じになるじゃん。うん、体仕上げんのもな、うん。だってもう2ヶ月前やったら何してるんやろうな。なんか、決めの練習とかになってるんじゃん、うん、もう仕上げみたいな。
でもそもそもその東京オリンピックの、うん、うん、意義自体が詐欺なので、
う
ん、
ほう、
だって復興五輪や言ってる最初から。
あ、そうな。
そうやで、
福島を復興ってこと。
そうそう、
あれ福島行ったっけ。
そのまあまあ、うん、結構な競技福島でやるっていうのはある、東北でやるっていうの
は
ね、
はいはいはい、
にしても、
うん、
あれ地震の次の年か次の次ぐらいですよ、うん、立候補したの。
はいはいはい。
で、おもてなしってやった
んですよ。あ、おもてなし、う
ん。何にも復興してないのに、っていうかそっから6年ぐらい経っても復興してないのに、うん、復興五輪もクソもないんですよ。
そうやな。そうやな。
だからそもそものコンセプトが詐欺やと思うんですけども、うん、それでももうここまで進んでしまったんで、うん、まあ、まあ、その、スポーツの選手とかね、見る人にとって、いい大会になればいいなと思ってたんですよ。人によってはね、うん、オリンピックなんかなくなったらいいねとか、今からね、うん、潰したらいい、そもそもオリンピックってなんやねんみたいなことを言ってる人いてるけど、それはやってる人の気持ちを何も考えてないので、
うん、オリンピアの神に捧げるね。
そういうちょっとその神がかった感じは僕はあんまり感心しないけど、
ギリシャ発なんだろう、太陽の神に捧ぐのじゃこの踊りをみたいな。
だから、うん、ね、それにすごい力を入れてるっていうかね、人生捧げてる人っているんだから、
う
ん、
まあそうやね、4年に1回しかないからな、
人のことはとやかく言うねと思うんですけども、うん、にしてもね、だから今年無理やりやるっていうのはちょっとないなと思うね。
もう
時間切れやん、
もう時間切れやんな。だって日本が強行しますと、うん、最悪ね、うん、日本がじゃあやりますと、うん、ってしても極論で言ったらもうイタリアの選手来られへん、無理やん、どうやっても、うん、で中国も発生源やからちょっと、うん、まあどこまで沈んでるかはあるけど、うん、結構まだ、
いや、もう選手が嫌やって言ってる。
そうやろ、出られへんやろ、うん、
で日本国内でも、うん、一部その JOC っていうね、オリンピック協会の理事の人、うん、元柔道の選手かな、
はいはい、
がそもそも準備ができてない、
はいはいはい、
この騒動で、
うん、そうやな、もともとの何も
だから8月に OK なっても不十分やと、うん、
はいはいはい、
準備が。
そうやね、だって成果だけ動いてるんちゃう、
成果やってきたね、
うん、成果だけやってきたね、うん、最初もうあっちでは回さへんとか言ってたな元の種火回さへんなってて、ね、イギリスか、え、イギリス？ちゃうな、
ギリシャ
からのやつが、うん、え、種火こうへんかったらって、一回聖火ランナーな、何回か火消えてるやん、よ
消える消える
よ、消えるやん、うん、ただ途中で消えるんはいいけど、うん、その元の種火持ってこうへんとかになったら、うん、もう大会自体の意味がない。
一応それは来ましたよ、
来ちゃった。
でギリシャ在住の元、うん、オリンピック選手がいたから、その人に受け取ってもらって、
じゃあとりあえず
もともと森喜朗が行こうとしてたんですけど、
森喜朗が行ったらダメ、あ、森喜朗が行ったらよかったんかもな、逆に高齢の持病を持ってる人はコロナウイルスにかかると重体化するね、うん、
するね、
うん、森喜朗は、多分80ぐらいやんな、多分もう、うん、
持病を持ってないかもしれない。
持病がないんか、
面の皮は厚いよ。
そうやな、コロナウイルス弾くんかな、かきひんでこうあいつマスクしてへんでっていうの、面の皮厚いから入りませんみたいな。あ、でもな、そうやな、悪い子の方が長生きするからな、うん、
だからまあそのオリンピックなくなればいいという極論は僕は持ってないけども、うん、それやったら心置きなくね、うん、みんなが楽しめるように1年なり伸ばしたらいいんじゃないの、うん、
来年にしたらいいやんな、
来年にしたらいい、
別に4年後は
なくなるよりマシやろと、
1年伸ばしてな、次3年後にしたらいいだけ話
だよね、うん、驚くんですけどね、うん、もう入場料っていうかチケット売ってるじゃないですか、うん、
売ってる
あれ返金されないらしいんですよ。
言ってるな、うん、でも
だから、うん、日本はやらんかったってそんなに痛くないんですよ、う
ん、ああ金は入ってるもんな、
うん、だからまあやることでプラスアルファの放映権料とか、うん、そういうのはあるのかな、はいはいはい、
儲かるもんな、うん、それからあと物も売れるもんな、グッズもあるから、うん、パクリの佐野が作った
パクリの佐野
T のやつのグッズとかこう売れ残って
T の方がまだ良かったけどね、デザイン的に、あの市松模様よりは
今の死にお葬式みたいなやつ、なんやろ、どっちのグッズでも嫌な感じのあるけど、あれ売らなあかんや、うん、ほんまは、
ほんまはね、う
ん、ほんまはね、うん、売られへんやん、じゃあ、うん、いっぱい在庫なるやん、うん、佐野の方が良かったかなみたいな、
あのパーマンの耳みたいなついてるあのキャラクターもいるよ。
え、そんなおった
パーマンのヘルメットについてる耳みたいな、
そんなキャラクター
ついてるやつおるよ。
え、もうあのアテネのキャラ以外のイメージがあんまりないねんけどな、オリンピックのは。
アテネどんなやったっけ、
アテネなんか横向いてる
人みたいな、
横向いてる犬みたいなやつ
あれ陣内智則が描く絵みたいな
そう前向いてるのに横向いてるみたいな口2つあるみたいな、あの顔の
スネカミコーナーみたいな、
そう
スネオの髪ってどうなってるんだろうっていう、
スネカミ立体化したらなんか 3D ですごいみたいなあんな感じのこうキュッていう横向いてるクマみたいな、
北京はなんか人みたいなやつやったよね、漢字の人みたいな、
そうあとパラリンピックの時あの髪の毛が足になってるやつとか
気持ち悪い
なってたよ、ヘロヘロヘロっていう今回は、あ、そうかそうか、あの新幹線シンカリオンみたいなキャラか、
シンカリオンみたいな、
なんかあのポケモンみたいな、あの白と黒の
なんか
やつやね、多分
口で説明しようにないやつ、
キャラクターやね、うん、ポンタかそれかって参考、
ポンタはタヌキですよ、
なんか選んでたよ、その3つのどれかみたいな全部パクリやみたいなキャラが今回のオリンピックキャラやった気がすんねんけど、
どうせ八重門にしたらよかったのにな、
そうやな、
カンテレの八重門
パカって、あいつはお尻出てるからか生尻出てるからか放送でけへん、いやでもほんまやったら、うん、そういう話って盛り上がってる時期やで、夏にオリンピックやねって言って、うん、こうほんまに暑いのどうすんのやろとか言って盛り上がってなかったあかん時期に、うんうん、いやもう無理やろって、
無理やろ、
国民の半分以上が思ってんのやろ、うん、もう無理やって、うん、来年したらいいねん、
来年心置きなくやろうよ。
そうそうそうそう、もう来年ぐらいでもう室伏復活とかさせてしたらいい。
室伏復活、
もうなんかどんどん年数経てば経ってもう俺まだいけるでみたいな元気復帰みたいにして
そんなこと別に狙ってないでしょ。
狙ってない。でもとりあえずそんな 焦る人もおるやん。もうこれが最後と思って出てる人もおるやん。
まあ、それもあるんよね。だから1年伸びることで能力がもうちょっと落ちていったりとか
する人もおると思うい
う場合もあるんやけども、でも
無理はでけへん。
世界的に集まれないでしょ。
そうそうそうそう。で極端にね、ほんまに自国開催で日本人しか出ませんになったら、うん、
それオリンピックじゃない
よ。町内会やんなもう、うん、日本国内のただの日本大会なのよ。でしかも金メダル総締めやろ、不参加やから、
うん、だからなんかね、やたらとね、うん、日本国から、うん、WHO に寄付払ってるんですよ。
180億やったっけ。なんか
段階3回ぐらいやってんねんもう。
あ、そんなに言ってんの、
うん、
何
の名目でやってんねやろあれ。
払ってっていうやつじゃん。あ、やってっていう。
いやだからそれはわかるよ、
うん、
本音の部分はわかるけど建前どうやってつけてんのよあれ。
何やろうな。でもあれやん、あの中国が、パンデミックだっていう時期をずらしてもらったお礼金は百何十億送ったやろ。
あ、そうなの。
あの WHO にね、あのもうあそこズブズブやからとりあえずもう、あ、待ってくれてありがとうって言って、うち収束したからパンデミックって言って、
じゃあ WHO って何なのかってなってくるよね。
WHO はただの金の量で言うことを変える団体やろ。もうあんまり機能してないね WHO として。
地球として機能してないね、
うん、国連とかと一緒のもんちゃう。もうなんか昔アメリカがな世界の警察やったけどな、もう世界の警察じゃないもんな、うん。
もうまあまあなんか問題起こったらギャフンと言わしてたからね。
ああそうやな、とりあえずお前ダメっていうな、うん、ガキ大将的な抑え方してたけど、今はそんなもんないから、うん、いや地球としてそんちだからやっぱインデペンデンスデーみたいな怒られるんじゃん。
誰に？宇宙人に。
宇宙人からお前らいや適当すぎって言ってこう、
吉本も劇場が閉まってるじゃないですか。でも劇場でね、無料配信みたいなのを今してて、そこでチュートリアルが復帰したりとかしてましたけど、ベテランさん暇なんですよ、うん。あそこ若手が結構出てくる。
あ、そうやね。だって一番上でそのチュートとかが40代やもん
ね。
そうそうそう、
トリがチュートリアルやったからね。
50代とかそっちが暇になって
ベテランさん暇で
反響しちゃう暇やな。そして
巨人さんツイッターでも毎日これって UFO やんなっていう写真をアップしてる。
おかしなってるやんもう。
あそこコンビで UFO 好きなんですよ。
あ、そうな、うん、ウーマ好きな意外な、うん、ああいいやん。
道頓堀から撮ったこの光の筋、うん、これも UFO やんなって。
誰の層をどう狙ってんのよ。誰がすごいってこう乗っかってくるのか分からへん。ああもう師匠枠はもうそういうことになってる。
そういうことになってる。
まあ劇場なかったらな、うん、もう若手芸人食ってかれへんのじゃん。もうもともと食ってかれへんけど。
吉本以外きついよね。だから吉本はまだその配信で多少なりともそのタレントにお金が
落ちるように
いってると思うねんけど、もともと劇場持たない。
ああ
営業でとテレビの仕事で食っているとか、まあ、テレビはまだ仕事あんのかな、
ま、だ
営業メインの人は
そうやな
完全にゼロになるよね。
ああ、じゃあゲッツとかが大変な。
ゲッツも
そうやね。あとタカ&トシとかな。
タカトシはなん
か、あ、タカトシは大丈夫や。
バス停とバス停の間の飲食店探しゃいいから、
うん、なんでだろうか。なんでだろうが。
なんでだろう。あ、鉄友や。鉄友ね。
そう、鉄友とかが、
はいはいはい、それと間違ったのか。
それと間違えて。鉄友や。鉄友が行かれへんな、うん。そうなってくると。ああ。あ、じゃあもうあれも一番大変やん。
うん、
老人の星。
老人の星。
歌丸じゃなくて。
歌丸さん。
歌丸さんはライムスターやけど、噺家さんの、あなたの恋より何とかが好きみたいな感じ。
ああ、君まろさんね。
そう、君まろさん。君まろさん、
ライムスター君まろ、
ライムスターの君まろさん。あの人の会なんてご高齢の方しか集まらへん、
ね、無理ですね。
そう、じゃあもうしばらくお休み、うん、カーチオンとなんかもう大変やん。
キクスイマルも、
キクスイマルもこう、
キクスイマルオープンエアやからなとかなれへん。
あ、そうか、オープンエアか。ここやったらもう何も、なんや、そういうゾロゾロアスター教ちゃうわね。エアロゾロか。
競争するの、
エアロゾロちゃう。
競争、
競争。もう言葉が出ん、言葉が出ん。もうメジャーリーグ2のになってしまう。血を生贄にしちゃうみたいな。ブドゥー教
ワンやん。
ワンか、ワンの方か。
ブドゥー教ね。
ブドゥー教のはワンやな、うん、なっちゃうから。そう、あ、そうか、オープンやったらいけんのか。菊水丸さんまだ大丈夫。
いやだから本来その小学校休みにして、
うんうん、
家の中閉じ込めておかなあかん わけでもないはずなんですよね。
そうそうそうそう、公園でみんな遊んでるもん、うん、とりあえず
密集するとか、
そうそうそうそう、
誰か咳してるやつが中にいるとか、
そうそうそうそう、熱あるくせに来てるやつとかね、うん、その辺を排除すれば多分大丈夫になってくる、うん、ただライブハウスはなちょっと近すぎるからな、汗もあるし、
あれでもその関係者が媒介したおかげで、うん、いくつかのライブハウスで起こったでしょ、
そうそうそう、打った打った、色が違いすぎて困ったよね、うん、そのあロックのそういうライブハウスかなみたいなところからちょっとクラシカルなこうライブハウスにいたりして、う
ん、であれで明るみになったのは、うん、ライブハウス集まってるやつは結構おっさんやっていう、うん、あおっさんおばはんやっていう、
で金持ってると、うん、金持ってる富裕層がライブハウスでほほほ
って地方から来てる人が、
ああそうやな、
関西圏外から来てる人がたくさんやったでしょ、
そうそうそうそう、だからみんな注意の仕方が変わってきたもんな、
う
ん、
だから ライブハウスとか興味ない人はどうせライブハウスで若いやつが行ってねやろ
って、そうそうそう、もう10代20代がキャキャ騒いでんねやろ、
全然おっさんおばはんが没収してるから、
もう腰痛いけど今日だけ元気って言ってコロコロコロって
スネイルランプとか聞いてるから
ヘッドバンキングしまくるみたいああ層がすごいな集まり方が、うん、怖いわ、
ああねえ、うん、ああまあ、まあ、オリンピックできへんかったら野球もできへんのか分からへんけど、
あそうオリンピックの野球は、
まあ、じゃオリンピックはだからそのヨーロッパとかがきついから全部集められへんやろっていうところやな、
はいはいはい、そうそうそうそう、だって何欧州のあっちの方面が全部ヨーロッパ系が全部、うん、今一番あかんや、ね、ってことは最低収まるまで 3,4 ヶ月と思ったら収まったとてな感じやろ、収まった瞬間来てって言われても絶対来られへんやろ、
う
ん、
そうね、でコンディションも整ってない
からね、そうそうそうそう、うん、だって外も出られへんが基本トレーニングだってジム行かれへんし、うん、お家でなんかトレーナーおるとか機械ある、一郎さんやったら全然家でかいし道具も全部あるから、うん、一郎だけは多分パンデミック何が起きようが一郎だけはいつでも野球ができるっていう、
一郎デミックが起こる可能性もある、
みんな一郎かピザ以外困る、プレーンのピザそんなありませんってなるんじゃない、毎朝カレーとか作らなかもな、
みんな袖気になる
って、ああそうか袖気になる、あとユンケルが足りないみたいなユンケル工場をマスクと一緒で
手製のユンケル、
ああそうか手製のユンケルを24時間作り続けますって言ってユンケル飲みながらユンケル作り続けるみたいな、わーって全員一郎化現象みたいな、一郎さんかからへんやろな多分、もうおそらくは
一郎さんは今アメリカにいますけどね、あ大丈夫なんかな、まあ、
そうか、
もうメジャーの球団 も、うん、メジャーももちろんねストップしてるから練習場も閉めてるって言ってたけどね、
バスケットボールもあれやもんな、実際、
選手から出たもんね、
選手から出たから止まってるもん、
ね、あとあれトム・ハンクスや、
そうやんすごいよな、うん、オーストラリアか、
うん、オーストラリア
オーストラリアの
撮影行ってた、
行ってて夫婦でかかって、うん、で完治したやろ、とりあえず
あ完治したの、
治って出てきましたって言って退院しましたまでニュースになってて、うん、ああよかったって思って、トム・ハンクスご高齢やで、
そうなんですよね、もうその域なんですよね、
そう心配だから今一番
うちの親とかもそうやけどね、もちろん、ね、
あれが危ないね、だからあのダーティハリーがかかったらあかんやなダーティハリーかかったらもう
イーストウッド、
そうクリント・イーストウッドがかかったら心配になるよ、あの辺もう年齢が年齢やから、うん、今僕も心配なんが自分がかかっても
なんとかなりそうでしょ、
そうそうそう、自分を媒介して親とかに移る方が怖いから、
そうなんですよ、
あんまりどこも行かれへんよなってなる、うん、こう守ってなる、うん、怖い、だから2週間何もないっていうのを確認しながら生きていかなきゃ、うん、だからホワイトデーが死んでるはずやで、あれまだバレンタインはそこまでこのパニックになってなかったから、うん、まだそれなりに騒いでたけど、うん、ホワイトデーの時がもう完全なパニック中やから、うん、で学校も休みやったやん、うん、だから男子がみんな返せてない、ね、
でもホワイトデーって何あげるかはっきりしてないじゃないですか、
してないしてない、
だからその例えばバレンタインがダメってなったら、うん、準備してたチョコレートがってなるのが
全部やられる、
ホワイトデーってそこまでの大きいイベントでもないしね、
でも女子からしたら多分投資してんのに帰ってこうへんっていう状態になると思うんで、
そんなに憤るもんなんですかね、
分からへん、その悪い女子やったらね、
悪い女子
やったら先行投資で こう配ってたら、うん、5倍返しみたいな返りを倍返しでこれでうはは
って、お金返ってくるわけでもないしね、
まあまあ、
それを見込んで うん、そこそホワイトデーで毎年いろんなチョコレートを食べれるとか、うん、甘いのを食べれるのを楽しみにしてる人やったらね、
そうやね、今だからあれやで、健康診断難民が現れてんねんね、
健康診断いけないってこと、
そうというよりも4月に本当はだいたい健康診断や、うん、会社とかやったら、うん、 それに向けて女子はダイエットをしてる。
あ、そうな。
健康診断に向けて一番、まあ一番
カロリーミットフェンケルかなんか飲んでんの。
そう、なんかあの一日一食これに変えるだけでいいとかを飲みながら
死ぬやつ。
そうそうそう、とりあえず
フィットライフコーヒーかなんか飲んでんの。
なんかこんな全部お腹の中全部出ちゃうみたいなコーヒー洗浄するやつみたいな。もうとりあえず4月の身体測定の時に一番ベスト体重でって、ね、狙ってた人らが、うん、は4月にしないって言ったらダイエットを何ヶ月ずらすか分からへん、健康診断次できるの分からへんから。じゃあもう夏頃にガリガリになってるかもしれん、ね、
アスリート並みの悩みじゃん
脅していいかなあかんから。そう、みんな今それでダイエット難民がいっぱい現れてるから、そう大変よ。
でもあれですよね、
うん、
濃厚接触ってエロいよね。
エロい。最初出てわ、何一番最初ってほんまになんか
観光バスのやつで出
て、そう観光バスの、しかもガイドさんと運転手やって
、濃厚接触、
濃厚接触ってもうエロいんやと思ってちゃんと調べたら、うん、なんか何平方内におったらの濃厚接触みたいなやつらしいな。1
メートル以内で、
うん、何
1時間とか、
1時間とかそんな感じやろ。だからもうなエレベーター乗ったらアウトだよね多分。
1時間もエレベーター乗れへんけどね。どこ行くねん天空ラピュタ行き、
ラピュタ行きやったら
ラピュタでも1時間かかる、
ラピュタもかからへんか、うん、なんか耳キーってなる方がでもう
乗り継ぎせなあかんと思うよ。
あ、そうか、1回は
15回分ぐらい。
そうかそうかそうか、ハルカスみたいにこう何回かこう乗り継がなあかん。そうそうそうそう、じゃああかんな、濃密ならへんな。でもバスにだから車とかで横乗ったらもう濃厚接触ってこと
だろ。そういうことなんですよ。
だからデートしたら濃厚接触やろ、
うん、
でも最初に出た時に説明してほしかったよな、
うん、
濃厚接触やから絶対注意してるやんって思ってるけど。
いやでもね、お菓子のそのライブハウスとか、うん、あとまあ客船、うん、あれもまあビュッフェがあったからかな、うん、
ビュッフェだったからな、
とか、まあ、その雪祭りとかそういうところで、うん、まあ、ちょっと爆発してるって言うじゃないですか、うん、じゃあ風俗なんてかもっと爆発しないとあかんと思うね。
ああ、
そういうの聞けへんよね。
ほんまやな、うん、調べてへんのじゃん。
調べてないの。
え、どうなんやろ、ほんまやな、
うん、
怖いな。なんか今
そこまでの利用者がいないのかな、もはや。
今でもみんな行ってないじゃん、怖いから風俗、
うん、
だってなんやろ。
いやでもその客船とか雪祭りとか、
うん、
ライブハウスとかは それが問題になる前の、
あ、そうか、
に蔓延した、蔓延っていうか最初の広まったわけでしょ。
だってまあ極論風俗って言っても幅が広いけど、うん、一番軽いと言われるのキャバくらいやろ。でその次にセクキャバがあるよ、
うん、
セクキャバの時点でキスとおさわりが発生するねんで。
あ、
ということはもうセクキャバに行くだけでもう濃密の濃密接触や、
うん、
でその先からこうデリバリーやとかこうソープとかに行くともっと濃密接触や、もう粘膜接触まで行くから。
手こき OK っていう、手こきが天下を取る時代がやってきた。
あのだから映画にもなった、あのなんかおばあちゃんがこう壁から出てきたやつでっていう、あの
映画になったの。
映画になってなかったっけ、おばあちゃんが、
おばあちゃんが壁から出てきた陰気を握るやつが
握る映画。
どんな映画になってる、スティックメンみたいな、
スティックメンみたいな、かっこいいヒーローに変身だみたいな感じで、ウルトラマンみたいな感じでスティック持ったら
おばあちゃんがヒーローに変身、
おばあちゃんがヒーローになんてテクニックだおばあちゃんっていう AV やな、ただのじゃあなんかでもあったやん、その伝説の、
そんな映画があった、
伝説の壁抜き城
じゃん、壁抜き城
なんやったっけな、
その映画見たくないなな
んかあって、そうすごい人がおるっていうのはそういう人らがだから天下取る時代になるんちゃう、
もう意味が分からへん。
だからあの壁に穴だけあってその店に来た人は壁に手あの股間を突っ込んで、まあまあまあ、あとは自由にっていう、
いわゆる、
うん、
基準はクリアしてるってことや、
ね、あ、なる、
席当たれへんし、
席当たれへんし、そうそうそうそう、いいやん、
うん、
で手こきやったらもう接触もどうなんやろ。でもすっごい精神
にマウスサービスがあったらあかんわけでしょ、リップサービス
だったら。あ、そうや、リップサービスあかんな、うん、だからリップサービスなしか、
うん、
ライブ会場とかやったらじゃあなんかシーンってなるな、リップサービスなしやったらこうみんな乗ってるか
なんで今混ざってきてんの、
風俗の話と。リップサービスっていうからこうよくこうサービスするのはないかなっていう、
うん、
でもそうやな、
風俗で広まってないの不思議やなっていう。
ほんまやな、グラスボーイぐらい、あ、わかんない、あれも濃密やな。だから難しいな、うん、あかんわ、あの個室サービス店、あの個室ビデオ店とかって、
うん、
その人がそこに一人やか一番安全やなと思ったけど、
うん、
前の客が乗ってたら、
あ、そうそう、だってあの名古屋の、
あれの
俺は、コロナやからもう撒き散らしてやるぞって言ってたやつは直接接客した人じゃなくて、そのおっさんが座ってた席にその後座った女の子がかかってる。
そうやんな、あんなんな、
うん、
止められへんや、
うん、
ってなるとそうか、だから個室のとこは今映画館だからもうあかんしな、
でもまあやってんのはやってんねんけどね。そう、映画館はね、
なんかな、制限されすぎてもな。今だからキャンプ場が流行ってるとかいうわけわからんこと
オープンエアだから
そうオープンエアだから、いやいやテントの中濃密やろみたいな
だから見ず知らずの人と一緒にならないからでしょ。
あ、それで
それやったら家とか暮らされへんやんか、
う
ん、
そうやそうや、
家族と一緒におったらあかんかったら。
でもな、なんかキャンプ場でな、オープンだから大丈夫ってみたいなんで、も
うで今ヒロシが人気っていうことですよね、
うん、あ、そういうことやな。ヒロシはここ数年前から下がることなくずっと人気やな、うん、もうアナザースカイにも出てたからな、ヒロシ。
あ、そう。
そうそうそう、人気やで。無人島行ってたわ、僕のアナザースカイ無人島って言って自由に生きるのが一番、今無人島が一番安全やから、人おらへんから。
安全ですか。
うん、
でもその前に無人島来てたやつもいますよ。
ああ、でも濃密接触できるほどの無人島ってなったら、もうあののび太くんが一人でこう年取っていったあの島ぐらいのサイズ感じゃん。
濱口さんがいたら残骸があったりしますよ。
ああ、ここアッキーナと結婚したとこやみたいなやったらグッチョンやったら映ってるかもしれへんなってなるかもしれんのか。難しいな、無人島って言っても実際無人島ちゃうしな。
うん、この何ヶ月かね、うん、ずっと酔い子見てんすよ。
どうした
ん。いや分かれへん、なんか野球ない季節やねやから、まあ普通はラジオ聞くんですけど、
う
ん、
はいはい、もう今ラジオ続いてるよずっと。
でもなんかね、一、うん、回途切れるとね、うん、なかなか戻れないんですよ。
ああ、このサイクルがあるから
ね。そう、話題についていかれへんかったりとかするから。
急になんかそのラジオだけノリがあるもんな。
そう、バナナマンとかね、うん、聞いてたんですけど、はいはい、ちょっともう戻りにくくなってできたところに、その前の年にやってた、うん、オールナイトニッポンがあったじゃないですか。
はいはい、よい子の、うん、ゴールド
で、
ね。
で、今年、なかったんですよね。
なかった。
シーズンオフのオールナイトゴールドが、
うん、なかったなかった。
あのキスマイフット2だけやって、
う
ん、他、ね、週1になったんですよ。
ああ、
で、よい子、よい子のラジオがなかったからって、まあよい子チャンネルっていう YouTube チャンネルやってるんですけど、
はいはい、もう2人が喋ってるだけのやつよね、う
ん、だからその前の年のオールナイトを、うん、通勤時間とかで聞いてたんですよ、うん、たまたま、はいはい、うん、で僕ニグさんから教えられて聞き出したけど、うん、最後の2ヶ月ぐらいしか聞いてないよね。
ああ、そうなん。ずっと面白かったで。
聞いてないのがいっぱいあったから、
じゃあ聞か
ない。YouTube にある分、もう根こそぎ、聞いてたんですよ、うんうん。
面白いやろ。
面白いわ。
そう。よい子は天才やから、もう一番面白いよ。
で、そっから、うん、まあ、それまでね、ずっと CS の、あの、よい子ラボっていう、
はいはいはい、
浜口が聞きたい CD を聞くっていう番組。
あれもいいよね。
それを見てたけども、うん、そこはあのよい子チャンネルとかも見出して、もうずっとよい子の声が家の中で鳴ってるような状態。
よい子ついてるのね、うん。はいはいはい。
やっぱグッチョンってすごいよね。
グッチョンすごいよ。うん、グッチョンすごいよ。
カレー作るって言い出して、
うん、カレー作れる。普通に野菜切ってルー入れて、
もう手当たり次第でもうパーンさばいて、鍋にバーン入れて、もうじゃがいもとかそのままバーン入れてて、上皮だ皮のままやんとか。うん、やってんのに、うん、結果、うん、美味しいなって言い出した有野さんが。美味しいな
美味しいね、
うん、じゃがいもの皮もジャリジャリしてええなって
美味しい、うん、あるもんな。
結果が成功するっていうね
芸人としてはどうなんやろっていうのはあるけど、
プロセスむちゃくちゃなんですけど、う
ん、ゴールはちゃんとしてる。
ちゃんとしてる。
やっぱだから天才なんやろね。
天才なん
でしょうね。何も考えてないから、うん、もう天才的にこうゴールにつくっていう、うん、でそれを邪魔しない有野さんがいるからね、うん、ちゃんと
泳がす有野
さん。泳がすからずっと好きにしてって言ってこうで待ち構えて、さあ食べ、おいけんのかいっていうな、うん、ちゃんとできてるっていう。面白い、
すごいね。あの
すごいすごいすごい。もう今多分一番人気あるんちゃう、よい子が。
あ、そうですか。
だってネ
ットサンドイッチマンよりも。
いや、サンドイッチマンはもうずるいわ。サンドイッチマンは
何がずるいの。サンドイッチマン
はずるいよ。
サンドイッチマン、サンドイッチマンは別に偽善もやってないし、
違うね、
何か先導したりとかもしてないし。
今俺の組み立てようとした説明としては、良い子は若年層に強い、
子供
に強い、うん、でなおかつ YouTube のネタも面白いし、普通のその子供が楽しめる YouTube の、もともとフリーでしてるやつや、マイクラとかも YouTube でずっと良い子やってるやん、
うん、
でそれで面白いプラス良い子チャンネルでちょっとブラックな良い子も入ってきた、ラジオ寄りの。もともと良い子ってシュールから来てるから、こうブラックな良い子、うん、ありのも浜口も悪口をいっぱい言うっていう、結構ブラックあるやん、うん、でも YouTube の時言わへん、
うん、
それ の, あのこの黒いとこがあってもウケる2、30代までのこの 確立した人気。あ、
大人も大丈夫。
そう。ネット層の若手層には分厚い人気、良い子、うん、と、うん、おじいちゃんおばあちゃんに絶大な人気を持つサンドイッチマン。
うん。
ということは、こう、
おじいちゃんおばあちゃんの方が多いからね。
そう。ってなるから、そう。だからずるいって言ってこう、人数の層
に行ったおじいちゃん。
違う。これからの未来を担うのは良い子かもしれんけど、うん、もう今までのおじいちゃんおばあちゃんを掴んでるサンドイッチマンには勝たれへん、どう頑張っても。うん、あの子ら何してはるんってなるから、もう良い子じゃ勝たれへん。
そのおじいちゃんおばあちゃんは、サンドイッチマンの、うん、うん、焼きたてのメロンパン売り切れるじゃないかよっていうのは見てるのかな
見てないんちゃうかな。お風呂借りるやつを見てる
のかな。でも、良い子が好きな子供たちも、うん、メトロノームのネタ見てないんでしょ。
あ、見てないと思う。たくあんのネタも見てないと思う。あの、一番唯一見ててある
。ダグテンを誘拐するネタも見てないでしょ。
見てない。あ、ダグテンが取られたっていうのは見てないと思う。でも、あの、子供たちがガンダムみたいなのに乗るっていうのは見てると思う。うん、そういうのは見てる。難しいな。どっちもが、だから、そう、この二組が合体すれば、もう、0歳から100歳まで多分、こう、人気が確立されると思うね。ガシーンって。サンドイッチマンと良い子がおれば。
良い子マン。
良い子マン。良い子マン。またシュールなネタやりそうやな。難しい。そこが、そうそう。その、ちょうど、間ぐらいがちょっとぼんやりして、あ、良い子のファンやな、サンドイッチマンのファンやな、みたいな。
良い子マンは、うん、伊達ちゃんと、うん、浜口さんのトークだけの番組になる。う
ん、あれ、富澤さんと
有野さんはニヤニヤしてます。
あ、そうか。スタンスは一緒やな。
泳がすタイプ。
そうやな、泳がすタイプやな。二人ともニヤニヤしてるんか。あ、面白いかもしれないな。あ、いけるやん。意外と相性いいかもしれんな。これで全世代カバーできるから。うん、良い子マン。これから良い子マン。ラジオしたらいいのにな、良い子マンのラジオ。
重たいと思う。
重たい、うん。重たいか。じゃああかんな。
俺、俺、俺てる。肉さん、メンズスティック。
ヒゲメガイのパウダーパーティー。
俺。
ちょっとニモさん、ちょっと何やってんだよ、ちょっと何ちょっとマエルの毛触ってんだよ、ニモさん。
今ラジオ CM 中なんですけど。
え、なんだって。
いや、だから CM 中。
今 CM 中なんだって。イエーイ。
こんな感じで毎回うるさくやっていますので、よかったら聞いてやってください。
聞いてください。
せーの、
朝向けおかわり。
毎週金曜日ニコニコ動画より配信中。
俺、俺、俺てる。肉さん、メンズティック。
ヒゲメガネのパウダーパーティー。
俺。
こういう混乱してる時期なんですが、
はいはい。
僕、5月に、はい。ベニツルのイベントに出ます。
え？ 9 やな。出ていいの？
9。まあ、9、まあ9かな。でも2ヶ月後やけどね。
9やん。だって2ヶ月後に、どんな収まり方してるか分からへんから。
ああ、それは分かれへん。
そう、だから、クラスター、ライブハウスなんてもう今、もう、目の敵にされてるのに。
でもね、うん、2月に参加っていうか見に行った、
うん、
アルデヒドの公開録音は、うん、席を1メートル間隔で開けてた。
うん、おお、どっち白毛ベニツルで？
ベニツルで。
開けたら、そんな入らへんのじゃん。1メーターも開いてたら。
まあ、平日の公開録音やったんで。
ああ、そうか。そこまでギュギュじゃなくて。
9人ぐらいやったかな。
ああ、じゃあ、ちょうどいいぐらいね。
うん。
お兄ちゃんマスクしてた？してなかった？
してない。
マスクの効果が。
お兄ちゃんは、うん、熱出たら家で寝てろっていう。
まあ、風邪と一緒の症状やね、うん、とりあえずは。対策したらいいよ。
で、鍋焼きうどん食えてぶっちょ言ってた。
ああ、風邪の時の症状やん、とりあえず。
まあまあ、そういうことなんですよね。
まあ、そうやろな、うん。とりあえずは。ま
あ、アニワギ博士っていうのは、基本的には、極論の人ですから。
はいはいはい。どっちかいうと、しかも今回のやつに関しても、風邪でいいってことはもう、逆説やね。まあ、煽らんでいいぞっていう方やね、うん、もう科学者としては。普通に対策ちゃんとしとけっていうだけやね。
特効薬がないからね。
そうやね。おとなしくするしかな。体力で持たさなあかんから。うん、
で、そのイベントなんですけども、
はい。
5月3日。
5月3日。
ゴールデンウィーク。
お休みの時やね。
5月3日の14時から、
はい。
タイトル仮なんですけども、
はい。
ネットラジオサミット。
おー！
でかく出たよ。
でかく出たな。うん、この G7 ができてる中で、サミット行うんだね。どうなる？
で、出演が、はい。ブッチョ、柏木。
はい。
私、ボウ。はい。で、サバラジオの坂口さん。
おお。
で、これもうちょっと、仮、ブタオさん。
おお。
これまだ、正式決定はしてないんですけど、うん、出演の要請をしてると。
おお。すごいね。
うん。
歴史喋んの。
いや、あのね、なんでだから、このタイミングにでかく出てんのかっていう話で、うん、ネットラジオサミット
って、
ね。
サミットってことは、だって今後のことを考えていくってことやろ、サミットやねんから。どうすればこの経済が回るかみたいな感じやろ。
まあまあ、そういうこと
よ
ね、う
ん。普通の本来の G7 や G なんとかって言ったら各国の温度差をこう合わせながら、こう、どうすればよくなるか。だから
結局、このコロナの騒動で、ちょっと書き消されてるんですけど、うんうんうん、ネットラジオ界隈、ポッドキャスト界隈では、うん、ちょっと問題が起こったんですよ。
うん、あ、そうな
ん？うん、2月の頭ぐらい。
一番まあコロナが盛り上がってる時ぐらい。
盛り上がりかけるぐらいの頃ですよね。
うん、なんかあったっけ？ネットのやつなんか。
ジャパンポッドキャストアワードっていう、まあ、うん、コンテストみたいなものが開かれてるんですよ。
ほいほい、昔の AU がやったみたいなやつ。
AU はただ単に音源集めただけ。
ああ、そういうことか。まあとりあえずなんか
ドレタマチャクラジオ、
あ、そうそうそう、
アワード 3分の番組作れってメールがやってきた。
あ、そうやな、アワードやから、まあその時のチャンピオン決めるみたいな、
そういうことですね。
はいはいはい。
それがまあ去年末ぐらいから、うん、次戦多戦を募ってたんですよ。
あ、そうなんや、うん、あ、じゃあうち入れてって言えば次戦でいけるってことか。
で、2月に、うん、最終選考20番組っていうのが選ばれたんです、うん、
はいはいはい。
その辺ぐらいからちょっと、うん、異議申し立てする人が、うん、異議申し立てするパーソナリティが多くてですね。
ああ、出したのに入ってんやんけっていう異議
出したように入ってないやんけじゃなくて、うん、おもんないやつ入ってるやんけとか。そもそも選考基準なんやねんとか。
あー、でもネットラジオの選考基準なんかもう無理やんな。選ぶ人らの好き嫌いしかないんちゃう。
で、そういう、まあ声が
多く、うん、あ、そういうことか、
多かったんですよ。
文句がいっぱい出た
ん
やね、
うん。うん。で、その中の一人、ブッチョ柏木ですよ。
あれ？ってことは、あれが落ちたってこと？
ね、うん、まずその20番組の中で、我々の知り合いの番組は入ってません。
うん、あ、入ってないの、うん、はいはい。
だからエントリーはされてます。
あ、そうなんや。
うん、
例えば、お兄ちゃんとことか。
アルデヒド、
ヘタレイディオ。
ヘタレイディオも、うん、
で、サバラジオ。
サバラジオも、ラジ袋、
うん。うん。あと、ブタオさんは何してるの？あ、ラジ袋か。
うん。で、アノニマス1号のところ、承認欲求自己満ラジオとか、まあ、結構知り合いのところは入ってる。
はいはい。エントリーはされてる。
もちろん我々も。
あ、エントリーしてたん？
うちの番組はエントリーしました。
あ、したんや。
うん。
はい。長いって嫌われるんやろな、じゃ
あ。わかるけど。
選考基準が。
で、まあ、ブッチョ柏木からすると、うんうん、エントリーしてないと、まず。だから、多選であると。
ああ、そういうことか、そういうことか。リスナーさんが多分いいよって言ってあげてくれたんやな。うん、はいはい。
で、自分たちから行動してないのに、うん、20番組が選ばれて、うん、で、全体のエントリーの番組っていうのも羅列されてるから、うん、要は落ちたっていうことも、後々分かるわけですよ。
はいはいはい。うん、
気に入らんと。
あ、
なんか負けた感じが、
まあまあまあ、
戦いに行ってないのに負けた感じがする。
そうやな。参戦してないのに勝手落とされたってことやな。あー、そうやな。
で、まあ、さらに火がついたのが、うん、その主催者ね、このイベントを主催してるのは日本放送。
あ、日本放送な。うん、じゃあラジオのプロじゃないですか、日本放送といえば。
日本放送が主催してて、
うん、
で、協賛がスポティファイっていう、うん、まあ、音声配信アプリの、うん、運営会社かな。
はいはいはい。
もともとなんか外国のサービスらしいんですけど、うん、とか、あとスプーンとかラジオトークとかオーディオブックとか、うん、そういう音声配信の、コンテンツを提供している会社が協賛なり、うん、
はいはい、
協力なりをしている。
あ、ってことは、まあ、おのずとそこを使ってる人らが優先されるんじゃない。
そういう勘繰りもできるね。
そうやね、普通で言ったらだって協賛やねんからな、うん、お金出してるんやから、
うん、でさらにその、まあ、20番組っていうのが発表された後に、
うんうん、
ポッドキャスト予備校っていう番組が、スポティファイで配信されたんですよ、
はいはい、
では一次選考に、うん、携わった人がやってる、メチクロさんっていう人がやってる番組なんですけども、うん、はいはい、そこで日本放送のディレクター読んで、
うん、
いいラジオとはどういうものなのか、うん、ラジオをする上でどういうことを、やらないといけないのかみたいな、
はいはいはい、
あたかも、まあ、作り方を指南するような番組がアップされたんですけども、
うん、
そこでそのメチクロさんっていうのはもうたくさん聞いて大変だったんですよみたいなね、うん、選考するのに、
うん、
エントリーが821番組だったんで、
すごいな、それは聞くだけでも大変、それを
全部聞いたと、
うん、
で、ここまで聞くと、うん、ダメな番組は秒でわかるんですよ。
ほう。
っていうのが、うん、すっごい、パーソナリティの、うん、心に火をつけた。
まあ確かに引っかかる言い方だな、それは確かに。というか、秒やったら、もうイントロぐらいちゃうんかよ、みたいな話やんね。うん、
で、ここで言われてた内容がですね、うん、まあその日本放送のディレクターの人がね、
うん、
言うには、まあ、ちゃんと、話す内容をあらかじめ準備して、
うん、
で、第三者にネタ出しして、そぎ落として、
うん、ああ、精査されたネタをちゃんと提供してるかってことか。うん、
で、話しなさいと。
うん、
で、もちろんその最初自己紹介して自分はどういうものなのかっていう説明をして、うん、その話をして、最後は、うん、それではって言って、うん、挨拶をして終わりなさい
と。はいはい、ぶち切りじゃダメよってことね、うん。はいはいはい。
で、まあそれはまあいわゆるラジオのフォーマット。
そうやね。
この日本放送の人は、うん、地上波のラジオしかやってないわけだから、ね、そのラジオの仕組みを語ったわけですよ。
はいはい。
で、そのメチクロさんっていう人がね、うん、それ以外の、うん、まあ、素人がやるような番組で、うん、いい番組になるとすれば、
うん、
どういうことで、どういう内容ですかと、聞いたら、
うんうん、
まあ、特殊な、能力であったりとか、うん、特殊な、ことをやっているとか、はい、そういうのを話す。
はいはいはい。まあ、ちょっと変わった、その一般人じゃわからない内容を話してくれる人のとこにやっぱつくよね。うん、特殊なやつは。
例えば、さかなクンとかみたいな話をしましたけど。
はいはいはい。
まあ、魚に詳しいと。
魚に詳しいね。
うん、魚に詳しい人が、うん、人が知らないような魚の話をする。
ああ、
うん。これは聞いてもらえるんじゃないですか、
うん、
みたいな。
うん、特殊なことね。うん。
で、そういう話をしてたんですけど、
うん、
これ、ポッドキャストの説明かなと。
まあまあまあまあまあ。なんだろう、いいラジオを作るにはっていう話なんじゃない、
うん、
振りとしては。
で、まあそもそも、
うん、
そもそもなんですよ。
はい、そもそも、そもそも論、
ポッドキャストって、
うん、
ポッドキャスティングっていうサービスで配信される、
うん
うん、RSS っていうファイルを介して配信される音声ファイルであって、
うん
うん、こう Spotify とかそういう専用アプリで聞くもんじゃないんよけ、やけどね。
ああ、はいはいはい。もう言ったら、まあ、どこでも誰でもできるもんみたいな感じってこと？ RSS は。
RSS って勝手に配信されていくことですよ。その登録しておけば。
ああ、そういうことか。うん、勝手に登録、ああ、だからみんな、ポッドキャスト登録してねってことか。
うん。
だから YouTube 登録してねと一緒か。
うん。
うんうん、じゃあ、第4木曜日になったらピッチ
コ。こういうのアプリケーションに依存してないんですよ。うん、
はいはいはいはい。
RSS っていう方式で、うん、まあ、配信される音声ファイルが、ポッドキャストであって、
はいはいはい、
例えば、YouTube のサイトで、
うん、
YouTube の画面を通じて、配信される映像コンテンツを、
うん、
配信してる人を YouTuber って言ってるわけでしょ。
あ、YouTube
って
言う
の？ YouTube じゃないところ、ニコニコ動画で動画配信してる人を YouTuber って言わない、
うん。あ、言わへん言わへん。あ、ってことは、ポッドキャストでやってる人は、ポッドキャスターかなんかなるんやな。
そうね。
うん、そういうことやな。
名前つけるとするとね。
つけるならそういうこと。
ただ、この、スポティファイとかスプーンとかラジオトークとかでやってる人は、
うん、
ポッドキャスターではないね。
ないな。
でも、ポッドキャストアワードなんですよ。
変な話やな。何やろ。
そこが一番引っかかった。
ポッドキャストのその、やってるとこは、そういう会社がないんかな。あるの？そういう、ポッドキャスト。
ポッドキャストっていうのは会社の名前じゃないしね。
ソフトの名前？
いや、配信方式の名前。
あ、方式の名前か。あ、だから、うん、あれか。直通か並列かみたいな、電気の流し方の直列か並列かみたいなぐらいの。
ラジオって、
うん、
ラジオって電波のことやん。
あ、電波、うん。プルピルピルピル。
電波使ってる音声配信のことを、
うん、
ラジオ。
うん、UV。ああ、じゃあネット使って流すやつは、ポッドキャスト。
街頭のスピーカーで流してるものはラジオと言わない
わ。あ、言わないな。ああ。おお、じゃあ、そもそも論としておかしいんか。
そもそも違うんや。
あ、そもそも違うんか。
と思うけども。
うん。
まあまあ、この際どうだっていいんか。
まあまあ、とりあえずは、まあ、枠組み決めるということで、まあ、どうでもいいと。うん。
いや、だからみんな怒ってるから、
うん、
すごい、このイベントに期待してたんやろうなと思って。
それっていつ発表されるの？ほんまは。もう、チャンピオンは。
4月10日。
4月10日に決まるんか。
うん。
で、今、一次選考が終わった時点で、落ちた人たちが怒ってるってこと
だな。怒ってる。
強制的に押されてるもんな。うん、で、ほんまやったらそこでこう精査する時期なんちゃう？言ったら。 精査はないんかな。判断基準がまず開示されてないもんな。
一応あるかな。
あれか、M1 と一緒で、面白ければ何だっていいっていう。
一応コンセプト言う、
読むよ。コンセプトなんかあるんや。はい。
ジャパンポッドキャストアワードは、ファンを獲得し、熱狂を生んでいながらも、うん、世の中になかなか周知されにくい、
うん、
されづらい、
うん、
本当に有料なオリジナル音声コンテンツを発掘することを目的に立ち上がりました、
うん、
音声コンテンツの新たな指標が一つできること、それにより日本でさらに音声コンテンツが聞かれるようになること、うん、それは必ず制作者のモチベーションアップ、そして日本の音声コンテンツの数とジャンルを広げることにつながると考えています。
なるほどなるほど。
要はすでに、良質なものであると、
うんうん、でまずはいいと
リスナーもついていると、
うん、
ただそれはもう狭い世界の中だけのことだから、
うん、
表に引き上げてあげましょうと。
はいはい、我々が金出したるから箔つけたるから勝手に盛り上がれよっていうスタンスね。
で、
う
ん、これが企画が日本放送なわけじゃないですか、うん、主催が。
はいはい。
ということは地上波のラジオと 何らかの絡みを持つのかなと、
うん、ちょっとあれじゃない、その今で言ったオールナイトニッポンゼロに初めて YouTuber が番組を持ったのよ、
うんうん、
その水溜りボンドさんという、オールナイトニッポン岡村さんの後、オールナイトニッポンゼロ、今まではキングヌーさんがやってた枠、
はいはいはい、
その前で言ったらワームイスアミッションやったか、なんかあの音楽系の人らがやってたところ、
うん、ヌーはもう降ろされんの、
ヌーはあの多分忙しいから、
ヌーはもうアイコと手つないで歌われ
へんの、アイコと、そう、もうあれイチャイチャラジオ2回続けたし、岡村さんとかでもやったからもうええって言ってもうとりあえず、まあ、終わりということで、その後が水溜りボンドさん、多分岡村さんが一番いじりやすいから後につけたんやろな、
うん、
後のあのとこのコーナーいじるから、
うん、
ってことはそこでネットのもう一個土台があるやん、うん、YouTuber もラジオ持ったってあったら、うん、もしそれでやったらオールナイトニッポンゼロゼロみたいなんで、そのもう一個下ぐらいの古文でネット配信でそんなんもあるよラジオがあって広げていくみたいな下準備してるとかじゃん、
うん、それも一個やし、うん、もう一個はこの協賛で Spotify っていう音声配信、はい、アプリの運営の会社が入ってるわけですよ、
うんうん、
じゃあここが日本放送とコラボレーションで番組配信すると、
はいはいはい、
でそこのパーソナリティはポッドキャスターであると。
おー、ああそれもありやな、
うん、
今だってみんなラジコで聞き出してるから時間関係なくなってるから、
でいずれにせよ、
うん、
コンテンツ分取りなわけでしょ。
おおそういうことか、
うん、
じゃああれか、そこに登録するのでみんなのお金払ったらここに登録してあげるよってなって、うん、その他みんなが日本放送からこう飛んできて聞いてくれるよって言って、うん、さあみんなうちにラジえなんとかファイに登録しようっていう、
うん、だから、
うん、
多分ね、
うん、
こう発表が出るまでに何を期待してたかっていうと、
うん、
これで高い評価を受けて有名になってもっとリスナーが獲得できる、
うん、
もしくは、今までポッドキャスト聞いてなかった人が、
うん、
たくさん聞くようになる、
うんうん、層が増えるという、うん、
っていうことを期待してたわけよね、
うん、そうそうそうそう、
でも主催者としては別にそれは狙ってはないよね。
そうやな、
ラジオのコンテンツを増やすだけのこと で、
うん、
ポッドキャスト界が盛り上がることなんて何も考えてないと思うよ。
そうやね、うん、人気のあるのをそのまま連れてくれば勝手に、
そうそう、
まあ、回転数上がって儲かるよみたいなこと
やね、上積み引っ張るだけ、
うんうんうん、そうやな、
で僕はなんで登録っていうかね、あのエントリーしたかっていうと、
うん、
もうちょっとでも話題に上がりゃいいかと、
うん、あまあまあまあそうやね、
あんま何にも宣伝活動してなかったし、この何年も、
そうやね、もうね、まあ、聞いてくれる人だ
け、
ま
あ、これぐらいはちょっとやっとこうと思ったから、
はいはい、はい、
まあ結果のね20戦残れんかったら残念やったけど、
うん、
まあしゃあないかと、
まあまあまあまあ、
でニグさんさっき言ったじゃないですか、
うん、
ネットラジオとかポッドキャストの審査基準なんか無理やぞ、
うん、無理やん、だって長い人は極端に長いけど、うん、短い人なんてもうほんまに何分っていう人だっておるやん、うん、言ったら
でだらだら喋ってるのもあれば一つの、ね、うん、あのテーマに絞り込んでる人もいるし、
うん、そうそうそう、でもそれがなんて言うの、言ったらクラブのな楽屋トークみたいな感じで、
うん、でもそれも、
うん、
もう何十回とその人の番組を聞いてれば、
うん、
なんかこの人たちの仲間に自分も入ってるみたいな感覚になってくるっていうのもラジオの良さじゃないですか。
そうそうそうそう、それは今の普通のラジオでもそうやもんね、うん、バナナマンの聞いたらああなんかお友達になれたぐらいの気分になれるみたいな、うんうん、それのより身近っていうな、うん、
だからそれは番組がいろいろある以上、
うん、
何かの指標を もう決めてしまわないと、
そうやね、
この順位なんかつけられへんからね。
まあ、最低、まあ、時間なりとか、うん、あと、なんやろ、構成とかな。もう、ラジオ、うんうん、言ったら、まあ、日本テレビがやる、あ、日本、
日本放送。
日本放送がやるんやったら、最低限、そのラジオのコンテンツのフォーマットのものしか、ダメですよっていう間口を狭めんのか、
うん、
ただただ、もうリスナー数で突き決める
のか。日本放送の冠をつけても、怒られない内容でないと、
ね、うん、そうそうそうそう。まずだって、まあ、どんだけ面白くても、下ネタだらけのやつやったら、行きづらいとかもやっぱり
ある。ある程度のクオリティっていう、クオリティじゃないな、
うんうん、
万人性は保つべきなんよね。
うん、そうそう。だから、チェーンソー持ってな、チェーンソー、YouTuber 舐めんなよっていう動画みたいな話を、まあ、同じようにラジオでもあるやん。うん、突撃ラジオで行って、こう、ちょっと攻めてみるとかっていうのあるやん。うん、それが倫理的にどうなんやっていうとこに、うん、もし突っ込んでたら、それはまずいよとかなったら、うん、そこは、落としますよとかの最低限のその倫理とか風俗的なものには、うん、入らないですよって書いておいてあげないと、もしかしたら風俗レポのラジオでめっちゃ面白いのあるかもしれんや。毎週風俗行って出されへんや。でも、うん、
だから結局ね、その、うん、これに限らず何かコンテストをする、うん、例えば M1 グランプリでもいいですよ、うん、何かの審査基準を持たないと審査なんかできひんから、
う
ん、それを全員が納得できるわけでもないんよ、
うん、
例えば M1 なんか3分とか4分とか決まってるわけでしょ、うん、漫才の時間が、うん、じゃあ俺のところは5分過ぎてからがおもろいねんけどなっていうところには合わないわけじゃないですか。
それは二丁拳銃も降りるわ。100分漫才やんねんからな。
二丁拳は一回決勝行ってるけどね。
一回行ってるけどね。だからフォーマット変えたらいけるけど、
だからそこはもう全員が納得できるのはまず無理やと思ってる、うん、僕はこういうコンテスト
も。普通はね、絶対もう無理なとこが。うん、だから年数決めてたもんね、まだって最初10年や、
うん。
どっかで切らないと。じゃあラジオ10年で切ったらな、若い子らは増えるんかな。
だからそれはもともとの狙いが違うやん。
ああ、そうか。
M1 グランプリは10年経って芽が出てないやつはやめろっていうやつやね。
ああ、そういうことか。それからですよ、15年伸びたりしてるんやね。うん、ああ、そういうことか。すごい、すごい、あれやな、コンテストやな。
若手が、漫才に、意義を持つというかね。
まあ、本気で漫才してくれるように、う
ん。モチベーションを持たせるためのものでしょ。
ああ。
あれもともと若手のためのもので。
あ、じゃあ、意義はあったんやね、うん、実際。じゃあ、そうやな、最低審査基準は欲しいよな。じゃないと落ちた人らが納得する。あ、それは炎上するんか。うん、そういうことやな。
審査基準はあるんですよ、多分。
さっきの。
うん、
まあまあ。
で、それを別に開示せなあかんわけでもないと思うねんな。
まあまあまあまあまあ。で、残った20を聞いたら大体わかるんじゃん。そのパターンとして。ああ、こんなん好きそう、みたいな。声がええとかもあるんじゃん、やっぱり。
農業をやってる人の来場があった。
あった？あ、じゃあそれは特殊性やろうな。
特殊性、
ね。農業の話がわかるからっていう。う
ん、あと、セミプロみたいなのが多い。
おー。そういうこと、
うん、
だからやっぱりもうある程度その地上波というかあれに近いものを
ものでしょうね、
どうチョイスしたってことだよね、うん、難しいな、
うん、あとなんか OL みたいな2人で媚薬を飲んでみようっていうのがあった。
ああ面白そうそれやったら国皿いけるんじゃん。国皿、あ、エントリーしてないんか。それは入ってないんか。
それは更新されないもう消えたものになってるから。
あ、そうな。
だからホームページももうほぼ死んでるでしょ。
我から更新されてないね、うん、ずっと。でも勝手にエントリーしといたらそういう場入ったかもしれんじゃん。あの音源だって昔の聞くんやろ。
1年以内の更新分やったと思う。1年以内というか2019年に更新されてるもん。
あ、しとかなあかんのか、うん、あ、そういうことか。
だから正直ね、僕は、うん、ジャパンポッドキャストアワードにはそんなに文句はないねんけども、うん、
はいはい、みんな怒って
る
の。
部長怒ってるから。
ああそうな。部長が怒ってるって言ったら結構なあれやな。
でそのイベントをね、アルデヒドのイベント行った時にね、部長が、うん、ネットラジオっていうかポッドキャストのイベントしましょうよ坊さんっていうから、うんうん、じゃあもう早めにやった方がいいんちゃう、その熱があるうちにね、
う
ん、
あ、そうや、熱があるうちにした方がいい
な。で5月3日に設定されたという次第でございます、
うん、ああそういうことか。じゃあ実際この人チャンピオンって決まった後、なんやれって言いたいってことか。熱量大丈夫かな、1ヶ月持つかな、うん、4月10日になって。
だまあ僕がしたいの、そもそもネットラジオとかポッドキャストって何なのかっていうのはした方がいいのか。多分ね、これ主催してる人もね、
うん、
ネットラジオの歴史は知らないんですよ。
知らんよな、うん、だって知られへんのじゃん。
でそう、こういうそのコンテストが、
うん、
行われたのは日本で初だろうみたいなことを言ってるらしいんですよ。
おお、そうなん。
いっぱいあったよ今まで。
ネットラジはネットラジ。
そう、ネットランナー。
ネットランナーがあったやん。
今持ってきたよこれ、ネットランナー乗ったやつね。
ネットランナーが最低限あれやろ、指標としてあるべしじゃないの。
ネットランナーこれいつやったんかな？2006年。
ああ2006年。
だからポッドキャストが出たしこれ。ああ。ポッドキャストが2005年から始まって
るから。だから14年前にはもう一回アワード決まってるんや。アワード、う
ん、でこれネットランナーはね、完全にネットランナーが選んだんですよ、
う
ん、
あ、ちゃんともう
番組をレコメンドまずしたんですよ。
はいはい、じゃあいいや。
で15番組選んだ中で順位をつけてるんですよ。
うーん、
だから次戦も他戦もなかった。
そういうことね、
うん、もう編集部戦
でもすごいよな、そんだけ本気やったってことやろ。編集部が選べたってことやろ、その
ちゃんと聞い
て、ちゃんと探したってことやろ、うん、最低限
っていうか、まあ、もともとネットラジオ、うん、ポッドキャストっていうのを知ってる人がいるから、うん、これが今、これから来るよって言えるわけでしょ。
あ、そうか、そうか。だって、次戦他戦してなくても分かったってことはすごいよな。
一応、ここでね、うん、これタイトルを間違えられてるんですけど、我々の。
Z モノジャンキーになってる。うん、
前やってた番組、ジモジャンキーがエントリーされて、
はい、おー。
欄外に乗るっていうね。
そうやね。欄外に乗ったね。欄外に乗ったね。だ
から14位。
14位。やった。
日本14位。
日本14位。
獲得しました。
そう。2000、この段階時点で2000、ね、14位ってすごいやん。
2014位じゃないよ。14位。
14位ね。2014位やったらめちゃくちゃだろ。14位ってすごいな、うん。ネットランナーの中の人の中の14番目の記憶には残ったってことだ
よ。そういうことですね。
ああ、いいよね。おぎやはぎが A28 番言われるみたいに、うん、A の14番。
寸評が、うん、Z 級と、名乗ってる割には普通の話題で盛り上がっている
くーくー的確やん、うん、的確やん、間違ってないやん、うんうん、だってもともとはその Z 級のジジモノで遊ぼうとしてるけど、うん、派生で楽しんでる感じやもんな。
そうね、
そのものも遊んでるけど、
ものを紹介してるだけの番組ではなかったからね。
そうそうそう、その派生だけがちぎられたのが今のこの番組やろ。もう言ったら、
そうですそうです。
だからある意味まあまあ的確な、
もうひどかったよ。そのジモジャンキーってまあ知らない人に説明すると、ちょっとまあ変わったものとか、うん、変なものを、うん、紹介する番組なんですよ、うん、
あのガリガリ君の入浴剤とかな、
うん、1回につき1つ紹介するんですよ、うん、
してたしてた。
で、まあ、その紹介までの間に、まあ、オープニングトークっていうのがあるんですけど、うん、だいたいこれがまあ 2,3 分やったんですよね、もともと。
あ、そんな短かったっけ。
うん、もともと 2,3 分ぐらい、うん、でそれが、うん、まあ、10分になり、うん、20分になり、うん、40分50分ぐらいになってきたからもうこれはあかんって言って、もともとやってて畳んだヒゲメガネのパウダーパーティーっていうのを復活させたんです、うん、
あ
ー、フリートークはそっちでやると。
フリートークだけはちぎろうと、うん、もう伸びすぎてると。
そうそうそ
う、うん、もうしゃあないな、うん、フリートークが楽しいんやもんな、うん、転がっていくのがコロコロコロコロってたまに雪だるまではすごいことになるから。
だから過去にこういうものもやってたりとか、あと、うん、ニフティでもやったことあったんよね。でニフティはもともとその RSS の登録数っていうのも数字として出して、うん、この番組は一番登録多いとか、そういうのやってたし、
まあ、それがでも一番分かりやすいっちゃ分かりやすいよね、うん、言うたら登録者数でもランクするっていうのは。そうそう、
でこのネットランナーの前に、うん、あの FM 秋葉台っていう神戸の高校生がやってた、うん、インターネットラジオの、が運営してたネットラジオランキングっていうのがあって、うんうん、それもクリックしたらその票が入っていくやつ。
おお、じゃあ押せば押すほどもうキーって回せるよね。
そ
うそうそう、
そんなもあったしね。
あ、
っていうかそっちの方が、うん、まあ、あのダブルで投票できたりとかいう問題はあるけども、うん、単純に順位ついて分かりやすいと思うんだけどね。
ああ、そうやな。
投票の方、
投票の方が分かりやすいな、うん、難しいな、うん、この辺が。
だからその、この今回のねポッドキャストアワードも、うん、その審査員が、うん、そのテレ東の佐久間氏であったりとか、
あ、
今オールナイトやってるね、
やってるやってる、オンゼロやってる、水曜日のやつね、う
ん、要は、まあ、地上波のラジオとかテレビの人とか、うん、まあ、デザイナーとか、はいはい、そういうなんかよくわからない人が審査員やってるのも気に入らんみたい、
う
ん、おー、だからせめて、うん、ポッドキャストやってるやつやって審査員入れてくれよと。
あ、まあまあまあ、せめてな、
せめてとか、ラジオパーソナリティでもいいやと。
あ、
岡村さんとかやってくれよって、
ね、岡村さんが聞いてわーって言って、
佐久間氏かよっていう。
まあ佐久間氏はお笑い好きやからな。
僕一回ね、うん、M1 グランプリが終わった後にいろんなラジオで M1 の話題してるのを聞きに行って、うん、佐久間氏のも聞いたんですけど、うん、佐久間氏のちょっと途中で切っちゃったんよね。
佐久間さん単独のやつやろ。
そう。
あ、それはもう切っていいと思うね。うん、あの人単独やとしんどいねん。
なんかその仕事をしてたらしくて、うん、M1 の放送やってる時にね。うん、でもあの仕事が手につかなくなって見てたら、うん、面白いんだよね、ダハダハダハって笑はる。
そう、うん。
でこの人に審査されるわけよ。
そうね、しょうがない。うん、だって佐久間さん面白いものはちゃんとダハダハって笑うおじさんやねんから。そう。
でも面白いものは提供できないの？自分のトークで。
それは無茶を言ってるけど、こういった面白い、佐久間さん面白い番組を作れるよ。だから、うん、判断基準はしっかりしてるんだけど、うん、それを面白く伝えれるかと言われたら、そこまでじゃないという話なんだけど。
そう、パーソナリティの能力は高くないと。
でも、お話の組み立ては、一応しっかりしてはるねんで、ね。うん、
それが、うん、さっき言ってたやつですよ。う
ん、ああ。ね
ネタ見せするっていうや
つ。そう。あの、佐久間さん自体が実際、前、あれか、オードリーの若林さんを呼んで、うん、あの、一緒に喋るとかなんか、うん、あと、あの子も、東京03の飯塚さんとか呼んだりとかして、
肛門なめは
肛門なめ呼んでない。あの、話作るやつだけだから呼んでる。で、飯塚さんと喋ってる時とかが、その、どうやってやってんのとかって話をしてる時に、
飯塚さんに対してラジオはやってないけどね。
飯塚さんが来た、
FM かどっかでやってるけど。
面白かったよ、ちゃんと。うん、だから、佐久間さん一人やと、一人語りで、うん、なおかつ、このお話は人に一回話して、面白かった話だから、面白いんですよっていうスタートで入るから。
ほんまにそういうスタンスなんやな。
そう。ほんまにちゃんと人に見せました。これ、言うたヘアスタイリストとかにも聞かして、そぎ落として、こうなったお話なんだから、面白いですよ。
それはでも、一種の逃げやんな。
う
ん
ああ そ, うね、
そのスタイリストは、うん、が笑ってくれたから面白いんですよっていうお墨付きを語ってるわけでしょ。
そうお墨付きを
でも自分では判断できないわけ。
大丈夫、じゃあ自分の判断基準が由来だ怖いからちゃんと第三者にも見てもらった上で面白いんだよっていうことをやってくるラジオやから、うん、佐久間さんのところは明らかに合う合わないが出ると思う、うん、僕がおぎやはぎに合わないみたいに好き嫌いで僕も佐久間さんとは合わなかった、うん、その
さっきのそのね、ポッドキャスト予備校でもね、うん、その、日本放送のディレクターが、うんうん、まあ、ポッドキャストって一人でやるもんやから、ディレクターもいてないし、うんはいはい、構成作家もいてない。はいはい、で、そうなった場合に、うん、自分で編集もしないといけないと。
はいはい。
じゃあ、自分が好きなのはあんま良くないと。
おお。
編集するのに。
はいはい。自分が嫌いじゃないとあかん。
うん。
あ、そうか、冷酷に。
他人の目が見えない。
はいはい。第三、引いた目でっていうの。うん、
いや、第三者に一回聞かせるなりして、うん、客観性を持たしてからでないと、いいものにならないっていう。
ああ。佐久間さんも言ってたよ。引いた目で見た話じゃないとあかんって。
うん。
その自分の体験談を喋るというよりは引いた目線でって。
でも考えてみ、うん、自分が好きじゃない、うん、自分のことが好きじゃない人が、ポッドキャスト始めない。
うん、そうやな。大好きやもんな、みんな。
で、俺ナンバーワンと思ってやってんねんもん。
そうやな。しかも大体面白い話って、面白いと自分が思ってる話じゃないと面白くならへんからね。
そう。
そこの温度差もあるしね、
うん、
2人でやってたら自分は面白いねあれっていう温度差もあるから、
あるよ、
そう、うん、とかで持っていけるのもあるから、
それがもうちょっと、まあ、僕らもう19年やってますから、うん、そうなってくると、うん、どういう説明の仕方したら、うん、こいつ笑うかなって思い出す、うん、もうそれはもう大体分かってくるっていう、
あ、そういうことね、くすぐるところが分かってくる、
分かってくる、
でもそれって漫才師の人も一緒やんね、うん、絶対ネタあっても一つだけ相方笑かすの入れて、うん、あ、笑ったっていうこの中の良さというか、うん、そこも練習量見れると面白くなくなるんだけどな、うん、どっかのコンビみたいにこう練習で笑ってますよとかまでやると
、な
んだ下向いてそれめっちゃ面白いって自分の漫才中にそれを入れちゃうのは練習やねあれ、うん、ほんまに笑うのはちゃんと銀シャリのとこみたいに、え、何してんのっていうのになってんのがちゃんとやつで、下向いてんのは嘘笑いで、うん、誘い笑いというテクニックとしても、うん、相方笑ってるってことは今笑っていいんだってお客さんに振るっていうテクニックあんねんって。うん、見取り図の人が教えてくれ
た。あかんやん、言ったら。
言ってた。うん、教えてくれた。っていうのも今あるから、テクニックの中でそういうのもするのあるけど、だから佐久間さんのスタイリストに見てもらったっていうのもそのテクニックの一つやと思う。うん、他の人笑ってるから笑っていいんですよ、皆さんどうぞっていう。
昔、オール阪神巨人で、うん、阪神さんが途中でこう笑って後ろ向くときあったんですけど、うん、あれ多分カンペかなんか見てるんですよ、
ね、ああ思い出そうとしてるだ結構芸人の人の笑ってるは、うん、時間稼ぎやったりその誘いやったり、まあ、
漫才はね、
うん、漫才はね、うん、でもたまにほんまに笑ってるときもあるから、うん、 そういう時ってほっこりするよねって、ブラマヨとかでたまにもうむちゃくちゃして小杉がちょっと笑う時にちょっとほっこりするっていう、このはあっていう、相方に笑かされてるっていうとちょっと安心するというか。
たまにね、芸人のラジオを聞いてて、うん、気になることがあるんですけど、
はいはい、
例えばバナナマンとか、はい、まあ、よい子もそうなんですけども、うん、日村さんとか、うん、グッチョンとか、
う
ん、まあ、ある天然のお二人じゃないですか。
そ, す、ね、
はいはい、そんなにギャグ飛ばすわけではないお二人、うん、
普通にしてて面白いっていう、
どっちも戸惑いの人ですよ、
はいはいはい、なんでってなるっていう基本が
ボケと戸惑いの方の人が、はいはい、うん、何かちょっと変わったことをして、うんうん、突っ込まれるじゃないですか、
はいはい、
その時に、うん、笑ってるようで笑ってないようでの反応なんですよ、天然の人って
はいはい、はい、
それって面白いのかなって思いながら
やってるなそうそう、だって自分の感性がずれてるから、うん、それ面白いとは捉えてないんやろ、うん、
だから結構、うん、グッチョンも日村さんも突っ込まれて、うん、まあ、日村さんなんかはね、うん、お茶の間の人気者ですから、
うん、はいはい、
それやめてよとか言うけど、うんうん、なんで面白いと思われてんのか分かってない。
分かってない。後でたまに説明聞くからね。で、さっきのだけどみたいな。こういうことだよねって確認して、うん、分かってなかったのみたいな流れもあるから。そう。
まあでもその辺はプロのね。
うん。とこやね。
対応ですよね。
できてると。
とりあえず笑って、やり過ごす
って。やり過ごすって。自分、何の話ってなるけど、とりあえず笑ってしまうっていう。テクニックや。でも、そういうところが面白いっていうのはあるからね。うん、そういうのを導いてくれるというか、天才は集まってくるからね、勝手に。グッチョンなんて何もせんでも勝手にこう面白くなってくるみたいな、ちゃんとみんなこう、
別にポッドキャストとかネットラジオってそんな感じにならなあかんことなの
ないと思うねんけどお金の匂いがしたんかな、もしかしてそのわざわざお金を出して賞にして、
でこれ副賞も何も出してないよ。
あ、そうな、
うん、1位になったら何かあるとか。
普通はだって1位になったら1回放送してくれるとか、そんなん
地上波進出よね。
そうやんな、とか、まあ、せめてホームページから直リンクでいけるようにするとか、うん、なんかこうお墨付きというかな、うん、日本放送お墨付きの番組だよみんな見てねみたいな、うん、ってしたらいいのにな。副賞なんやろな、
なんで出せへんのやろね。
考えてるんじゃん、そのめっちゃウケたら出すつもりやけど、滑った時にもうなんていうのお墨付き出してたら流さなあかんっていうハードルを課せたくなかったんじゃん、うん、でこうちょっと控えめにして、あ、受けてたら、あ、そんな面白いって聞きたいって声があるなら出しますよみたいなスタンスでやった方が押し付けがましくなくて受けるっていう佐久間さんのあんちゃう、多分第三者が OK
って、まあ、別に佐久間氏がシーン取ってやってるわけじゃないからね、うん、ただの審査員、
審査員の一人で、でもなんか方向的にそんな感じじゃん、流れとして日本放送、
でも何かね、副賞を提示しといた方が応募集まると思うんですけどね。
普通はね、うん、お金あっても喜ぶしな、うん、一等賞にはまあ10万とかでもな、そんなあったら嬉しいってなるんじゃない。
マイクでもいい。
ああ、マイクいいな、うん、サンパチマイク邪魔でしゃあないな、二人ともマイク見上げて喋らない。サンパチは長いか。
そのマイクを使うためにミキサーを買わないといけない。
ああ、合わへんみたいな、ええやつやからジャックが合わへんみたいな。日本放送製のやつで、あ、カフ欲しいな、カフ。副賞でカフ。
カフだけ
副賞カフくれるって。あ、やったーって言って。ちょっと欲しい。
海洋同性の。
そうそう、みんな憧れんだけど、ちっちゃい海洋同性やったら。ミニフィギュアのカフやーって言って。でも動くで海洋同性か、さすがやな、みたいな。あ、それでもいいな。副賞カフいいな。なんか欲しいな。
だまあ、まあ、何回も言うけど、うん、こういうコンテストで、ポッドキャストが盛り上がるとは思えない。
うん、どうやったら盛り上がるんやろな。
僕は、あれですよ、かつてありましたけど、うん、批評ですよ。批評する人がいない。ネットラジオの世界には。
あかんっていう人もいないんか。
これ面白いで、これいまいちやで。
はい、ああ、そういうこと。
かつていたじゃないですか。
はいはいはい。
キーボードで昇竜拳っていうブログやってる人が、単品三色がいたじゃないですか。
言ってくれましたね。うん、あかんときはあかんっていうの、ちゃんと。ええときめっちゃ褒めてくれるけどっていう。うん、ああ。でも、それが生の声やんね。
うん。
言ったら。
だから、映画だって映画評論家いるわけじゃないですか。
ああ、淀城さん。
で、書籍の世界でも書評家みたいなのがいるわけじゃないですか。
ああ。
音楽評論家だって言いますよね。
あ、音楽評論家おるね。
で、野球解説者もいるよね。
ああ、そうか、うん。あ、じゃあ、いないんか。
政治学者だっているよ。
ああ。
でもネットラジオの世界にはいない。
自由すぎるんか。
ほとんどみんなプレイヤ
ー。そうか。そういうことか。やっぱコンテンツが盛り上がるにはやっぱ批評がいるんか。うん、まあそうすれば判断基準が
分かれ、一元さんが入るのに何聞いたらいいか分かれへん。まあその、今回のそのやつで、
うん、
一番今聞くべきポッドキャストはこれって提示するのかもしれんけど、うん、でももともとその日本放送とかその商業に載せやすいようなものを選んでるわけでしょ。
ああそうやね、うん、いやでも難しいな。関西ウォーカーみたいなもんやろ言ったら。
関西ウォーカーみたいなもん、
うん、関西ウォーカーみたいなもんやろ。関西ウォーカーが選ぶ一等賞はこれってことやろ。だから日本放送が選ぶ。そうそう、でも日本放送っていう看板持ってる人が面白いって言ったら、うん、だからわあのアンジャッシュの渡部さんがこの店美味しいって言ったら当たるみたいなもんやろ、うん、難しいな、うん、いろんな目線が欲しい。
順位をつけることっていうのが業界の盛り上がりにつながるとは思えないんだけどもね。
検索コンテンツとかがあった方がいいんじゃん。自分の趣味を打ち込んだらあったラジオ選んでくれるやつとか。
あとそのまあ音声配信コンテンツが横並びに協賛されてるような、うん、イベントは、うん、ただの客の取り合いやん。
ああそういうことか、うん、どっか一個がやったらよかったのか。一個もやらん方がよかったのか。
うん、一個もやらん方がよかった。
でも、
ポッドキャストって、うん、iPhone のポッドキャストっていう、ポッドキャスティングっていうアプリを使えば、どの番組でも聞けるはずやし、
うん、あ、そう
なんやったらブラウザーで聞きに行くこともできるし。
おぉ。じゃあ、それの検索ソフトを作る方がいいや。
うん、昔あったんですけどね、桃のつぶてっていう。
あ、名前聞いたことある
。梨のつぶてっていうラジオやってる人、川端さんっていう人がやってた、うんうん、ポータルサイトですけどね。
はいはい。
そこは登録制で。
あのそういうことか。
カテゴリーとか分かれててね、はいはいはい、昔のヤフーみたいな
んで。でもそんなんの方が盛り上がるんじゃん、イメージ。
そんなんの方がいあのアピールしやすいと思うんやけど ね、
そうやね。ちょっと多様すぎるもんな、ラジオの中でも種類として、うん、女子のんだけ聞きたい人も多いしな。もう元々で言ったら、
だまあ数が多すぎてね、まあ、そういうポータルサイト対応できないかもしれんけど。
そうか。でもまあまあ、 あのなんて言うんやろ、寿命が短いやん。数いっぱいおるけど、うん、生まれては消えの世界ちゃう。多分
そうなんですよね。こう、ネットランナーの、うん、レコメンド、うん、2006年にやったやつの1位のサイトはもう2年ぐらいで終わってるよね、
うん、あ、そうなの。
もぐもぐラジオ、
お
これ
セウバーおる。セウバ
ー、ドーナツもぐもぐクラブのデジオおやつ
もう終わってんの。
うん、
ホルモンライダー、
ホルモンライダーも終わってる、で2位のこれ、
モデレーション、モデレーションかな、うん、
これも終わってた。
じゃあもうこれだけか、モテラジだけか。
パッと見モテラジ、まあイニシャル G は今タイトル変わってやってるぐらいかな。
四畳半武器は、
四畳半武器もやってない。
ダラダラジオ、
これ分かれへん。
ナンシのつぶて、あ、そうか、
ナンシのつぶてはもう終わってる。
セーバーはもう動いてない、セーバー
更新されてない。
ほんまやな、うん、ほら寿命が短い。難しいな。
でポッドキャストアワードもそんなんたくさん出てくると思うよ。
そういうことか、
うん、今やってるけどもう、うん、再来月には終わってるとか。
ああ、そうなると盛り上げづらいな、コンテンツとして、うん、その
でもまあ YouTube も そういうもんなんでしょ。
あ、そうかそうかそうか。
大してポッドキャスト盛り上がってませんけど。
なんやろな、
昔の方が盛り上がってましたけどね。
かといって消えもせずこうヒューっとこうゆらゆらって
やめなさいって言われへんからやん。
そういうことか、うん、そうか。あのアメーバブログみたいにもうブログ終了とか言ったらみんながわーって
なる。アメブロは終わってないけど、
あれ終わってなかったっけ、なんか終わって
る。ブログ、ボイスブログ、
ボイスブログが終わって、うん、とかなった時わーって騒ぎ、
悲惨やったよね、
騒ぎがわーって。阿鼻叫喚が、
阿鼻叫喚、突然アクセスできなくなる。
そう、突然できないみたいなっていうのがもしポッドキャストでもあったら多分悲鳴が上がるんやろ。
だからスポティファイが突然サーバー落ちるとか、
ああ。
なるとそうなんでしょうね。
そういうことか。ああ、起こるかもな、うん。怖いな。どうしたらいいんやろ。
気楽にやるもんじゃないですか。
そういうことか。うん。じゃあ、やっぱアワードがいらんねん。アワードが別にもう。まあ、それをあなたが、あの時に言えばいいね。ライブの時に。
ライブの時に？
そう、ライブの時に。このネットランナー持って行って、こう、見てーってやって、ほらほらってやって、この中で残ってんのはどれですか
まあ、長く続いてる。るのが偉いわけでもないけどもね、うん、瞬間の輝きの人もいるし。
ああ、そうか、短くても
ピンクレディ2年ぐらいしかやってない。
あ、そうか、うん、ほんまやな。
でも何十数年やってる制服工場委員会全然売れへんやん。性行為、
性行為、そんな略し方だな、うん、制服工場委員会は。あ、そうか、長いのがいいってわけでもない。
長いのがいいってわけでもない。なんかプロパガンダやしな。
あ、そうか、そうか、難しいな。 よし、それはイベントやから好きなこと言ってこい。もういろんなこと言ってきたって大丈夫。聞いてる人限られてるから。やった。
聞いてる人限られてるから。
だってその箱の中の人間しか来らへんから、むちゃくちゃ言ったって大丈夫や、うん。音声だって出さへんやろ、多分。アップするんかな。
分かれへん。
アップするって言った瞬間、ちょっと丁寧な口答え、丁寧なあの、喋り。
丁寧な口答え。
やっぱり口答えはするみたいな。
なんだとお前って
。やってやろうかって言いながらもう、丁寧にするっていう。
でもその時ブッチョは、うん、円のマークの目になってるから。
あ、そうかそうかそうか。金金金って。そうか、ビル・ゲイツやからな。
金に支配ブッチョだね。
もう誰が回すかなんて、だいぶ流れ変わりそうやけどな、そのメンバーやったら。まあ順番に回していったらいいんちゃう、うん、
でもまあね、まあ、僕らがほぼ20年で、ネットラジオっていうの、この間ちょっと調べたら、うん、97年ぐらいから始まってんよね。
ほうほう。だから3足して23年か。
うん、23年ぐらい。うん。だからそろそろ一回総括せなあかん時期かもしれない。
ああ、長すぎるよな、23年ってちょっと。
う
ん、
でも、うん、何もまとまってないでしょ。
ない。
今までどういう番組があって、どういう流れがあってとか。
ない。師匠と弟子の漫画家のやつみたいに、この人の弟子がこの漫画描いてるとかっていうのは、うん、ターちゃんの弟子があれやとか。
だから結構ね、ネット時代の弊害をもろに受けてるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
物が残らない。
ああ。だからもう、資料が全然ない。
資料が、紙資料が何もない。
で、しかもやってた
人。データは消えていく。
で、やってた人もどこ行ったか分からない。
分からない。
ああ。じゃあ、そうやな。各所で、だって事件としてはいろいろあったもんな。いろんな人がいろんなところで事件を起こ
してる。そうやね。ひねくれ休憩の話。
まあ、どれとは特定せえへんよ。特定したら燃えるから。とか、いろんな、こう、事件はいろいろあって、各所であって。うん、でも、それって、まあ、知ってる人だけが知ってる、もう、口伝承の歴史やもん。実はこうでしてね、うん、みたいな。
で、それは我々が、まあ、たまたま横のつながりがあるから、うん、こういう話題に上がるけど、うん、人知れず始まって、人知れず終わってる番組がいくつあるのかっていう、ね。
そうそうそうそうそう。引っかかってたまたま分かるけど、うん、引っかからんかったら分からへんねんったらな。うん、なんか一度まとめるのは必要なのか。
まあ、誰がまとめれんねんっていう話やね、今日ね。
そうやな。どこまとめても抜け落ちるんやろな。
絶対ね。
うん。ここの話がないとかなるから。うん、
まあ、大きな流れぐらいはね、うん、なんかまとまった方がいいなと思うんだけど。
そうやな。とりあえずはいろんなラジエドンだってあってんから。
ラジエドね。
そう、あってんから。
うん。
とかだってな。
先月の放送、アップした放送で、
はい、
たまたまなんか出来心で、うん、ラジエド の、うん、ジングルを入れたんですよ。
うん、出来心であ
っていうのは、うん、ハードディスクがまたぶっ壊れて、
おお、
まあ、ほとんどデータ救出できたんですけど、
はいはい、
そこに編集ファイルがあったもんで、うん、一から構築しないといけなかったんですよ。ーオープニングの音楽とか CM とか、はいはい、うん、その時にラジエドを入れてみようと入れたら、なんか誰かが何かのメッセージですかね、うん、ちょうどポッドキャストアワードの問題起こってたから、
ああそういうことか、ああそういうことか、うん、何かこう一矢報いるというか、
そうそうそう、
伝えたいことがありますみたいな感じかな、
うん、出来心、
あ出来心、あよかった、言うとかんとな、あなんか意識的にあいつラジエート入れてんぞみたいな、怖い怖い怖い怖い、
まあまあ、うん、興味のある人はね。
あ、そうやね。
うん。
イベントが。
だからこれ、まあ、僕、坂口さんって全然絡んだことないし、
うん、
サバラジオ。だからこれ、ブタオさんとかね、ちゃんと来れるようだったら、うん、なかなかのメンバーなんですよ。これ、ベテランなんですよ。
そうそうそうそう。
超ベテラン。
みんな、
10年以上。
10年以上。
15年以上
のベテランやんな、多分、うん。一番若いのブッチョぐらいの感じちゃ
ん。そうそうそう。一番歴が浅いの。あ、でもサバラジオと同じぐらいかな。
ああ、すごいメンバーやな。う
ん、なかなかのメンツなんで、うん、ネットラジオ好きな人は来て損はない。
あ、そうやね。それは元取れると思うね、うん、行って行って。
入場料は1500円でプラストリンク。
おお、リーズナボ
ーということです。
で、白芸やんね。
ベニツルです。
あ、ベニツルの方ね。
千日前ナンバーベニツルで、うん、5月3日14時から、うんうん、ネットラジオサミット（仮）。
何時間すんの ?3 時間ぐらい。
まあ、夕方のイベントが始まるまでじゃないですか。
おお、いや、そのメンバー揃ってたら終わらへんのちゃうかなと思って、やろうと思った
ら、これから飲みに行くぞみたいな、
そうそう、いくらでもなんか、いくらでも続けれそうな感じするから、きっとかんと怖いな、うん、すごいな、
だからゴールデンウィークにね、
はい、
まあ、ちょっと出かけにくいし ね、
今
ね、
あ、そうそうそう、
予定も立てにくいし、ね、
予定も立てにくいからな、
もしそのウイルスが今以上に蔓延してなかったら来てください。
あ、そうやね、蔓延してたらちょっと自粛傾向で無料配信してくれるんちゃう YouTube みたいに。
そんな機能あんのかな、ベニツルに。
あるんかな、
ベニツルでもやれそうな感じじゃん。
あ、でも YouTube やったらできるか。
あ、 YouTube、 あ、でも YouTube やったら引っかかって喋られへんこと多そうやな。じゃあ
何に引っかかんのよ。
え、あの倫理観がちょっと偏りすぎてるみたいな感じでこう引っかか
って。そんなずっと監視してないと思うで、やり逃げやと思うよ。
あ、ほんま、うん、大丈夫かな。やり逃げっていいな。もううわーって言っておい消してまえみたいなやったら、
あとで部長が怒られるだけのこと。
あ、そうかそうか。いいや、ビル・ゲイツやし大丈夫や。
ということで、お相手はボート
肉が
お送りしました。
ではでは。